今週ね、バレンタインデーございましたけども、皆さんどうですか？チョコレートはもらえましたかと、ね、いうお話なんですけどもね、私、もらえましたよ。まあ当然ね、俺ぐらいになってきたら、天才ネットラジオパーソナリティこと、天才ポッドキャスター、ファル内藤ですからね、そりゃもうチョコ、ね、チョコチョコ、チョコチョコ、雨チョコチョコと、ね、ゴンドウゴンドウとかけてますけどもね、古いんだよね、話がね。まあ、チョコの嵐ですよ。ねえ、まあただね、私、ダイエット今してますから、ダイエットのタイミングでね、チョコもらっても困っちゃうのあるんですけどもね、まあ2月の14日にチョコもらいましたよ。何個もらったのかって、職場の人からね、職場のなんか女性社員全体からみたいなのがあり。あと、社長から、全員にっていうのがあり、あとは、そのグループというかその、部のマネージャーが女性なんだけども、その人からギリって書かれたねチロルチョコをもらい、あとは、同じグループのね、女の子たち、新卒上がりの1年目2年目3年目との女の子たちからそれぞれそれともらいと、あとはまあ、違うグループだけども、まあ、お昼とかね、よく一緒に行っている女の子。この子からも、まあ、もらいと。いう感じで、まあ、7ルートぐらいからね、チョコをもらいまして。まあ、このね、うちの会社ってのがね、ほんとその、日本の様式美というかね、そのバレンタインっていうものがね、なんか、あるんだよね。なくてもいいのに。その、もらえなかったらもらえなかったで悲しいっていうのはあるかもしれないよ。寂しいなって。でも、もらえたらもらえたで、お返しがめんどくせえなっていうのがあるじゃん。で、これはもう本当に、もらうたびに思うよね。お返しどうしようっつって。なんだけど、まあ、逆に慣れてきたところがあるね。今、この会社入って3年目ですけども、その、1回、2回、3回と。ね、今回本当に3回目のバレンタインもらってますから。なので、あ、こんなお返ししたらいいんだなとかね。こういうタイミングでね、渡せばいいんだろうなとか。そういうのも分かってきたから、まあそんなに苦痛でもなくなってきたかなと。昔はね、そのバレンタインのお返しさ、いわゆるホワイトデーだよね。これが本当になんか嫌でね。まああんまり、バレンタインね、バレンタイン自体もらうのなんかウキウキするんで、多少ね。で、もらうって嬉しいなと思うと同時に、もらった瞬間に萎えるっていうね。射精と一緒。ね、今日は絶対オナに2回するぞっつってね。まあ1回したらね、何やってんだろうっつって2回目は絶対しないのと一緒でさ。まあバレンタインも一緒でね。チョコもらって嬉しい、嬉しい。あ、めんどくせえっていうね。このパターンですから。まあなんですけどもね、まあ、今年は、毎年ね、お返しは、まあ、どっかのね、百貨店とかの、ピエール・マルコリーニのね、結構いいチョコ。一個やっぱり2000円ぐらいするチョコをさ、各自に渡すわけじゃん。だから5人とかに渡したら1万円とかいっちゃうっていうね。そういう、まあ、ちょっと、コストパフォーマンスの悪めのね、やつを送ってますけど、今回はね、うちの近くに、結構いいチョコレート屋さんがあって。さすがね、住んでるところがね、いいところだけあって。ね、俺の家は良くないけどもね、地域がいいからね。で、食べログとかのね、評価でも、すごく上位に来ているようなチョコレートショップが、家の近くにあって。ほんと、徒歩3分ぐらいのところにね、あるから、まあ、逆にそういうところのチョコを買って渡そうかなと思ってね。そういう言い訳じゃないけど、理由もできるじゃない。なのでね、うちから一番近いチョコでさ、つって、食べログでも結構評判良くてさ、で、そんなんで、ちょっと今回はね、買ってきましたっていう話できるから。まあネタには困らんぞというのもあってね。で、あとそこがもしダメでも、また駅の近くに、代々木公園とかの駅の近くにね、またいい、なんか、カカオストアとかっていうのかなっていうチョコレート専門のね、また喫茶店みたいなのあって。まあ、そこも、まあまあ、 良さそうな感じがするから、まあ、どっちかで買おうかなって思ってますから、まあ、今からね、気が楽かなっていうところで、まあ、お返しね、まあ、大事かなと思いますからね。だもう、ちょっと困ってんのは、その、ね、部のマネージャーの人からもらった、ギリっていうね、このチロルチョコに対して何を返せばいいんだっていうね。これも若干わかりませんけどもね。かといって、ね、ギリだとわかるような、ブラックサンダーみたいな、一個みたいな。また違うじゃない。でも逆にちゃんとしたもん渡すと、それはそれで、なんかね、なんか、めんどくさいことになっちゃったなって、ね、なるわけじゃない。向こうとしても。気使わしちゃったなとかね。そういうふうに思われちゃうかなと思って。その辺のパワーバランスよくわかりませんのでね。まあそれは職場の方で、まあいろいろみんなでね、男性陣集まってね、相談したいなと思ってますけどもね。まあそんなわけで、特に本命チョコをもらうわけでもなく、あと、うちのママンからね、チョコをもらうわけでもなく、ほんと職場だけでね、ひっそりとチョコレートをもらうというね。まあそんな、37歳のおじさんのね、バレンタインデーのお話から始まりますけどもね。今日一発目がこういう話ってことは、ここがピークです。これ以上ピークないんでね。その辺は肝に銘じてね、最後まで聞いていただけたらなと思いますので、よかったらね、ここから2時間ね、楽しんでいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、まあバレンタインデーで、まあ本命でもないものをもらっても、まあ何でもないぞというのございますから、ただただダイエットの邪魔というね、ところではあるけども、まあそれはそれでね、まあ嬉しいか嬉しくないかといえばさ、まあそれなりに認識してもらえてる。人間として認識してもらえてるんだなっていうことを、確認できるっていうことでね。それはそれで嬉しいかなと、私思ったりはしますけどもね。まあ、そんな、バレンタインデーのね、お話しましたけども、こんなね、季節にまつわるような話をね、オープニングからしていくようなラジオパーソナリティはね、ダメですよ。ほんとね。今日は寒かった。ね、今日は雪が降った。ね、雪にお湯かけたとかさ。まだ引っ張んのこの話ってね。ありますけど、そんなね、やっぱり、季節とか、ね、行事とか、そういう話じゃないですからね。やっぱり面白い話っていうのは、他のところからね、持ってくるべきかな。私思ってますから、今日もね、愉快なお話をね、いっぱい取り揃えておりますのでね。あるのか？今日は、正直、今日面白い話はあるのかっていうと、そうではないんだけどもね。まあまあ、いくつかありますから。休みがいっぱいありましたからね。これ2月の12日、17日、そして今日18日と、3日間休みがありましたから、今週は。そりゃあ、大層面白いことが起きたでしょうよと。起きなくても起こしてるでしょ、パル内藤くんであれば、と。ありますがね。さあ、ね、正直2時間続くのでしょうかとね、私思ってますけどもね、今日のね。ラジオ的に先週ね3時間やってたからね、翌日が休みだからってね、ちょっと調子こいて今日は2時間でね、しっかり、終えたいと思っておりますんでね。まあそんな中でね、お便りの方も募集しておりますのでね。先週なんだかんだでお便り150通ぐらい来ちゃってですね、全く読み切れないっていうね、事件がありましたから、半分嵐なんじゃねえかと思えるような、お便りのね、嵐になっておりましたんで、まあ、今週は厳選してね、読みたいと思いますし、皆さんもお便りの方ね、厳選して送っていただけたらなと、ね、思いつきでね、ジャストアイデアなんだけどってね、送っていただけるのももちろん嬉しいんですけどもね、できたらちょっと一つ練っていただけるとね、嬉しいかなとね。注文が多いなってね、いや多かったんだって、その お便りが多すぎて裁けないっていうね、時間内に読み切れないじゃん。読める150通、読めないんだから、やっぱりね、なんかそういうのもありますんでね。まあでもまあまあ、私いただけたらね、できる限り読んでいこうというスタイルは変わっておりませんのでね、まあどしどし送っていただけたらと思います。ではお便りの宛先、こちらが掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの掲示板ラジオ用スレその11というところにね、お便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@dotei.net、radio@dotei.net、こちらになります。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思いますという感じですね。じゃあ、まあ、早速ね、テンションを上げるためにはね、やっぱり皆さんにも面白いと思ってもらえる話、そして俺自身もね、結構今日喋れてるじゃんっていう思えるような面白い話をしないと、2時間続けるっていうね、メンタルが持たないっていうね、ありますんでね、なんか今日面白い話ないかなと思ってね、一つ目お話ししたいなっていうことが、これを俺はちょっと面白いと思ってますけどもね、まあ、仕事のね話なんだけどさ、まあ、ちょっと私がね手掛けていたし、サービスの方がね、まあ、近日中に終わってしまうってちょっと話がちょっとありまして、そのサービスのクローズ対応ということをここ最近ずっとやってるんですけども、まあ関わってるね会社とかサービスがさ40、50あったりするからさ、で結構めんどくさいんだよね。でみんななんかいろいろ応援してくれてさ、手伝ってくれてと、そんなのあったりするから、まあできる限りね直接会って今回の経緯とね、まあ、いろんなお話してたりするんですけども、今回ちょっと遠かったんだけど、どの辺かな、東京都の北の方、東の方ね、あっちの方ですよ、ちょっと治安があんまり良くない方のさ、ところにさ、ある取引先のところにね、金曜日の夕方に行きまして、まあ遠いからさ、職場からそこまで行くのに1時間やっぱちょっとかかるんだよね。遠いなと思いつつも、まあまあ遅めに行くことで、もう職場には帰らないでそのまま直帰するっていうね、このパターンだなっていうことで、打ち合わせの方はそのまあね、取引先の方に出向いてお話ししようと思ってますから、そこでね17時半からの打ち合わせにしようということにして、で1時間の打ち合わせしたら18時半だから、まあこっからさすがに1時間半ぐらいかけて社に戻るのもね、ちょっとナンセンスよねっていうことで直帰します、このパターンだなっつって、でそんなんでさ、まあ行ったわけですよ。でまあなんだかんだでね、17時半に着きまして、で自分とあともう一人のね、同僚の人と一緒に行ったんだけどさ、で着きましたね、ピンポーンっつって、でね、打ち合わせできましたよっつったら、その取引先の人が結構こじんまりとしてやっている、そのまあ家でやってるような感じのホームオフィス的なところでやっているおばちゃんなんだよね。おばちゃん2人組ぐらいがメインでやっている会社で、で通されたんだけど、ちょっと今すごい急にバタバタしちゃってと、もうすぐになんかいろいろ返さないといけないものがあるからちょっと待っててって言われて、でじゃああっちでちょっと待っててねって言われて通されたのが、普通にこたつの、こたつに通されるっていうね。取引先ですよ。取引先なんだけど、よくわかんないと思うけど、取引先のこたつっていうね。相反する言葉なんだけどね。で、通されて。こたつの中には猫がいてみたいな。何が起きてるんだろうかって思いながらも。で、そこで座って。ね。で、目の前にはテレビがね、あって。ニュースがやってますよ。オリンピックのニュースがやってたりとかしてね。あ、 テレビでも見てて、つって。すごいでしょ。取引先の、ね、こたつで、ね、テレビ見てるっていう。それで、その後、やっぱり俺たちを待たしてるって意識がね、やっぱり取引先にもありますから、なんかいろいろ構ってくれんのよ。ちょっと待っててねって言いながらもさ。で、そこで、おせんべい出してきたりとかね。これちょっとなんか友達の実家の方から送ってきてもらってるせんべいなんだけど、つってね。食べてみたいな。ああ、いただきます、つって。食べながら。で、コーヒー出してもらって、コーヒー飲みながら。したら途中でさ、今度新しい商品出すんだという話があって。で、それのサンプルが今日初めて届いたんだって。で、それウイスキーなんだけどさ、ちょっとね、ちょっと変わったウイスキーなんだけど、それが届いたっつって。ウイスキー飲むって言われて。いや、まだ仕事中なんですが、つって。いいじゃないっつって。飲んじゃいなさいよ、つって。ちっちゃーっつって。もう届いたばっかりのサンプルの、もう、封開いていないウイスキーを、ね、こっちでも勝手に開けちゃっても。で、飲み始めるっていうね。で、それ飲んでたら、その後に、なんか、つまみを用意してきて、明太子とか、あと、まぁ、ちょっと冷凍食品なのかな？なんか、そういうほうれん草のなんか、ちょっと小分けになってるやつとか。なんか、いろいろ用意してきてくれて。ね、ちょっと、おつまみもね、ちょっと今持ってきたから。これ食べて、ね、お酒飲んで、待ってて、これわかりますか？これ、取引先ですよ。仕事中ですよ。まだ、17時半に着いて、30分ぐらいの出来事ね。で、そんなんでさ、まあ、なんだかんだで、バタバタしてたみたいで。まあ、結果、40分ぐらい。40分、45分ぐらい待っててさ。で、なんかようやく肩ついたみたいでさ。もうその頃には泥酔ですよ。ウイスキーも、ね、普通にロックで飲んでましたからね。しかも結構美味しかったんだよね。日本人向けというかさ。ちょっと甘みのある、いい、ね、飲みやすいウイスキーで。だからさ、ほんと、取引先のこたつで、ウイスキーを飲んでるっていう。でもまだ、ね、うちの会社はさ、定時18時半ですから、もうこの時点で全然まだ勤務時間中なのに、ウイスキーっていうね。そういうなんか摩訶不思議な、今までいろいろ私もね、働いてきましたけど、なかなかないなと思ってね。で、まあまあ、そっからじゃあ1時間ぐらいなもんでしょ、打ち合わせなんてさ。したら、17時15分、じゃあ18時15分だからさ、始まったのがね、そしたら。まあでも、遅くなっちゃってるから、まあ19時ぐらいには終わるかな、みたいな。終わったら20時過ぎてんだよね。2時間ぐらい喋ってんの、ずーっと。おばちゃんと。わっけわかんない話をね、ずーっとしてんの。エアインチョコがさ、みたいな、ね。びっくりマンシールが、とかね。よくわかんない話をずっとしてんだけど。まあそんなんでさ、ね。20時過ぎまで打ち合わせして、あ、じゃあちょっとそろそろ私たちも、つってね。長いしちゃって、すいません、とかって言っちゃってさ。で、出てきたんだけどさ、フラフラだよね。飲みすぎちゃったなぁ、つって。まあね、そんなね、ことがありましたけどもね。で、その後、実はその後俺、予定があって、金曜日ね、夜。職場の人、まあ職場の人って言い方もあれだけど、友人というかね、が、ライブをするんだって。で、金曜日の夜にやるから、よかったらっていう誘われてて。で、それもう行こうと思ったんだけど、で、始まるのが、多分19時半ぐらいから始まるっていう、会場自体はね。で、その人が歌うのが、21時15分とか、って言ってて。だから普通にね、18時半に仕事終わって、で、そっから直行でね、ライブハウスまで行けば、まあ、余裕で着いちゃうなと思って。だったんだけど、もう、ね、20時15分ぐらいに、仕事終わってっから、もうバタバタでさ、で、ギリギリなんとか間に合って、で、その人がね、歌う前にね、一応会場には着いたけどさ、いや、ほんとね、イレギュラーなこと起きんなと思って。で、こうやってライブね、見る前にね、ちょっと一杯お酒飲んでね、それから行こうと思ってたのにさ、 もう逆にもう泥酔してっからね、こっちはね。フラフラだからね。まあそんなんでしたけどもね。もうその友人のライブもね、良くて。ライブハウスとかでやるライブじゃなくてさ、バーでやる、まあ、弾き語りではないけど、アコギとかでね、ちょっとやるやつで、何人かがね、順番に、尺が30分だか1時間30分ぐらいか、一人当たり尺があって、で、やっていくってやつなんだけどさ。で、今回は、あれですね、職場の人たちで行きまして、いつもよく飲んでる、女性陣二人と、ね、20代ですよ。大体もう30代の女性がいないからね、うちの職場がね。20代も中盤の女性2人と、俺とで、3人で、その、ね、友人のライブ見に行くというところでさ。よかった。なんかよかったね、やっぱりね。しっかり CD もね、出してる人だったりするからさ。いいな、つって。ちょっと響いたんだよね、心にね。まあ、響いてもね、ちょっと次の日私ね、スーッと、もう、忘れちゃうようなタイプではございますけどもね、結構良かったなぁと思って。んで、その後、ちょっと打ち上げをね、してさ。多分ね、その人もね、いろんな友人とか知り合いがいっぱい来てるからさ、その人たちとで、打ち上げってのもあるとは思ったんだけど、一応、ね、職場の俺たちが行ったのも初めてだからさ、まあ、こっちに来てくれたのかちょっとわかんないけど、普通に終電ぐらいまでね、職場の人たちで4人で酒飲んでましたけどもね、ワイン飲みながらね、アヒージョなんで食べちゃってね、そんなやってましたけどもね。だからね、なんかいろんなね、いろんなのがあるんだなと思って、仕事をね一つ取ってもさ、普通にオフィスの中でね黙々と仕事してるのもあればさ、一歩外出てね他の取引先行けばさ、もうこたつでウイスキー飲んでしまうっていうような打ち合わせがあったりとかさ。したらね、職場の中の人は、ってライブやってさ、とかね、なんか、いろんな人それぞれの人生があるななんてね。そんな感傷には全然浸ってませんけどもね、ただ酔っ払ってるね、おじさんだったんですけどもね。まあそんな、ね。まあこういう平日もいいよねって。まあ週末というかね。何かとね、やっぱり仕事帰りって疲れちゃってるし、遅くなっちゃうし。何もできないけどもさ、週末の金曜日ぐらいにね、こんなイベント的なものがあるとね、なんか一週間少し充実するななんていうことをね、少し感じましたという、普通に生きてますっていうね、お話になってしまいますけどもね。まあ、そんなところでございました。じゃあね、あと他いただきました。じゃあちょっとお便りをいくつかいただいてますか、読んでいきましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん。ネットサービスって立ち上げはそこまで面倒じゃないけど、まあ、かっこ大変だけど、終わるのがすげえ面倒なんだよな。会社を畳むのに近いのかなってね、お答えいただきました。ありがとうございます。それはあるね。だから経理的なところが、経理とかそういう、まあ、でも契約関係も全部そうだからね。結構面倒くさい気はするけど、国が絡んだ、その届け出とか、そういうのがないだけだからね。会社畳むのとサービス畳むのの違いなんて。だから、結構めんどくさいよね。ね、だって、取引先の数だけ契約書があってさ、その契約書全部、ね、なんか、終了の覚書みたいにするわけじゃん、全部。いやいやいやいやと。で、他にもね、サービスがあるわけだからさ、これは、ね、いつまで利用できるのかとか、いつまで閲覧できるのかとかさ、これ木をまたぐのかまたがないのかとかさ、いや面倒ですよやっぱりね。でそれがちょっとで漏れてるとさ、後々ね大惨事になっちゃうわけだからさ、怖えなと思いながらもね、まあ抜けのないようにねちょっと頑張っていきたいなと思ってますけどもね。あとは、他のお便り、ラジオネーム羊狩り水族館さん。うちの会社にも酒はないけどこたつ部屋、かっこなぜかガチャポンもある、来客の人をあげたりしてる。ポストペット作った IT 会社の社長が20年くらい前に流行らせたらしいよっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。まあそういうね、職場ってやっぱテーブルと椅子というかさ、オフィスっていう感じがあるから硬くなっちゃうんだよね。そこでこたつ ね、靴を脱いで、ね、ビジネスシューズなんて脱いだりとかね、女の子だって普通の靴脱いだらね、あの、足草たちだと思いますけどもね、その足臭いのと足臭いのを一つの空間に押し込めて、そういうプレイ、ね、まあいいんじゃないでしょうかね。なんか、ちょっと近づくというか気持ちが近づくっていうのはね、あるかもしれませんけど、そこは、そういうなんか、ポストペットを作った IT 会社の社長が20年ぐらい前に流行らせたとかではなく、自宅兼職場っていうね、ホームオフィスなんでね、あの、普通のこたつです。で、猫が普通に中に入っていますから、なんでもない。あの、一般家庭のこたつですね。まあ、そんなね、まあ、それもね、ちょっと面白いなっていうところでね。あの、ただスーツが黒いからさ、夜ね、家帰ってきて、スーツ、ね、ズボン脱いだ時に、もう猫の毛だらけだったからね、ちゃんとね、コロコロしてね、毛取んなくちゃなと思ってますけどもね。じゃそんなところかな。あとはいただいてますお便り、ラジオネーム60番さん、ギリチョコをチロルチョコで渡すようなやつにはしっかりとしたお返しをあえてしちゃいましょう。もらった方は引け目を感じて借りを作ってしまったような感じになります。仕事をやる上で嫌な仕事も頼みやすくなりますよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。戦略家ですね。その方がいいかもしれないね。でもくれた方と、くれた方は、そんななんか、あえて渡したような感じでもなくて、たまたま、まあ、用意してたわけなんだけどさ。で、ふと話すタイミングがあって、あ、これっつって、渡してくれたようなもんだからさ、それに対してっていうのはね、ちょっと難しいところありますけど、まあ、日頃お世話になってるっていうね、気持ちも込めて、しっかりしたものをね、渡していきたいなと思ってますんで。こういうのがね、職場での友好関係というかさ、特にうちの会社職場ね、女性がすごく多いから、そういう意味ではね、もらってなくても全員に返すぐらいの、そういう気概がね、必要かなと思いますから。まあ、さすがにね、全員にね、その1000円以上するチョコをあげたらさ、ね、ちょっと破産しちゃいますから、PS4 買いちゃいますから、そういうのちょっとできないんでね、そういう個別にね、もらった人には返そうかなと、そんな風に思っておりますよと。では、他のお便りがいただいてます。ラジオネーム、59番さん、チョコレートに温水かけてくださいっていうね、お答えできました。ありがとうございます。チョコレートちょっとね、温水かけて、まあ、でもあったかい、牛乳かければね、ホットチョコレートになるってね、よくなんかチョコレートのレビューしてる時のね、セイキンさんが言ってますから、セイキンさん何でもチョコレート買ったらね、これもあったかいね、牛乳の中入れて、ま、混ぜたらホットチョコレートになりますからってね、いつも言ってますから、それを見習って私もね、温水かけるかね、ちょっとそのあったかい牛乳をねかけたいなと思っておりますよと。ではあとはね、他のお話しましょうか。何しましょうっていうかね、じゃあいくつかいただいてますから読みましょうか、ね、お便りもね、いっぱいもらっていて、先週すごいもらっていたんだけど紛れちゃってさ、読めなかったのもあったから、まずちょっと読んでいこうかな、なんていうのがあります。ちょっとがっつりここだけ読んでいこうか。まあ私前々からね、よくお話ししてますけども、あれです。ADHD とか、そっちのお話なんですけども、お便りいただいてます。ラジオネーム853番さん。医者もサービス業だから、ある程度はお客さんの要望を叶えようとしてくれるわけよ。骨折みたいなことなら、折れているか折れていないしか、診断しようがないし、レントゲンで明確な診断ができる。でも精神病とか神経症は白から黒までの間に無限のグラデーションがあるわけ。だから黒になりたがっている患者が来た時には黒の可能性があるという診断をできるの。真面目な医者でも白じゃないと言い切れない限りは黒の可能性があるっ って診断するけど、やっぱりそういう診断はしたがらないわけよ。そうすると黒になりたがっている患者はこの医者はヤブだとか言うわけ。それが、そんな評価がネットに出回るとこのジャンルの医者は当たり外れが大きいとか言われちゃうんだよね。さて今週のパルさんは当たりだったのか外れだったのか、はたまた医者に行っていないのか気になるところ、応援してるのでラジオ頑張ってくださいねというね、お答えいただきました。ありがとうございますとね。なんかすごく腑に落ちる感じの、また腑に落ちるパターンつってね、あれですけど、いろいろ調べるとね、その、まあ、ADHD って言葉を聞いたことない人もいるでしょ。初めてこのラジオを聞くっていう人はさ、まあいわゆる人から見たらさ、怠け者みたいな人がさ、実はまあ精神的にね、病気というかさ、ちょっと欠陥人間ですと。その欠陥人間はやっぱりまあちゃんとね、病気っちゃ病気っていうところでっていう、多分真面目系クズとかって言われている人種は、そのね、 ADHD というまあ症状の毛がちょっとあるのかなと私は思いますけどもね。でまあ私はもう ADHD なんじゃないかと思ってね、病院行かなきゃと言っている中でね、皆さんからこんなね、ちょっとお便りいただいたりするわけなんですけどもね、病院のピックアップをね、先週ですかね、しましたって話して、でやっぱりでもね、難しいなっていうのがね、先週思ってて、っていうのはそのネットの評判っていうのが本当に私には合いました、私には合いません、ですぐに薬で何とかしようとしてくる医者だとか、なんかいろいろあったりするんだけど、でも結局はその物理的な診断が難しいね、形のないようなものの診断だからさ、その結局はね、かかるところはその外科とかではなくて心療内科とかなるわけだからさ、精神的な話になっちゃうとどうしても白か黒かっていうのがなんとも難しいところだから、医者は、まあ、患者の希望に沿うような形をなるべく取ってくれるのか、まあ、あとはね、そのお医者さんのなんかスタンスとかもあったりとかね、するとは思うんだけど、だからなんかその希望をしていたような答えが得られないと、もうやぶ医者だという、そんなね、患者が多いということで、まあそんな感じすごいするよね。そもそも診断されてもちゃんと受け入れない人もいるわけじゃん、精神的な話だからさ、とかそういうのも含めると、本当に何が正しくて何がね、間違ってるのか分かんないから、まあ言って自分で感じるしかないのかなと思うけどもね。あとホームページ見て、ホームページの漢字とかでも結構重要だと思うんだよね。だってその病院がある程度こういう風に伝えたいなっていうのが形になってるのがホームページだからさ、だからなんかやっぱり青とかさ、そういう色で構成されているページはちょっとなんか寒い感じがするじゃない、冷たいのかなとかって思っちゃうところあるし、でピンクっぽければちょっとあったかいのかなって思ったりするけども、なんかその辺ね、ピンクは逆にやりすぎみたいなさ、緑ぐらいがいいとかさ、まあ、色で言ったらそんなもあるけどさ、とかなんかページがすごい、説明がすごい長いページとかもあったりとか、あとあんまり説明がないね、ホームページもあったりとかして、まあなんかね、そういうところで判断するか正直なくてさ、だからまあね、ちょっと行ってみないと何も言えないなと思ってますけども、結局さて今週のパルさんは当たりだったのか外れだったのか、はたまた医者に行っていないのか気になるところということで、私医者に行っておりませんと、電話もしておりませんというねことなんですが、電話できんな、どうしたらいいんだって私思ってますけど、平日電話できないじゃん、だいたい19時までなんだよね、病院って。だから仕事を、ここ最近が前の週ぐらい、1月中はさ、 定時で上がろうと思ったら上がれてたから、全然電話できるなと思ったんだけど、やっぱここ最近その、若干またね、そのサービス閉じるための作業とかが結構入ってきたりとか、また他の新しいね、企画だったりとかも入ってきちゃって。だから、なかなか帰れなくまたなってきてますけど、1日2時間ぐらいはね、残業したりしますけども。だから、電話できないなと思って。ね、お昼休みにもなかなか電話しづらいしさ。だったりするから、ちょっとどうしたもんかなってのはあるんだけど、ね、行かなきゃなとはね、ちょっと思ってるんですけどもね。まあまあ、いいなって、直感で思ったところにまず行ってみて、で、合わなかったら次っていうのをちょっと繰り返していくしかないなっていうのをちょっと今いただいたね、お便りで少し感じましたんで、あんまり、気負わずにね、気軽に電話して予約をしようかなと思っております。じゃあ、あといただいてます。同じ方ではないのかな？うん、違うのかわかんない。ラジオネーム854番さん。どうしても病気のせいにしたいなら、自己愛性パーソナリティ障害がぴったりですよ。ご参考に診断基準を貼っておきますね。誇大性、空想または行動における、誇大性、空想または行動における、賛美されたい欲求、共感の欠如の、広範な様式で、成人期早期までに始まり、いろいろとね、状況で明らかになると。で、以下のうち5個、5つ、またはそれ以上によって示されるということで、1から9までございますが、その中5個によって示されるということです。1、自分が重要であるという誇大な感覚、業績や才能を誇張する、十分な業績がないにもかかわらず優れていると認められることを期待する。怪しいね。2、限りない成功、権力、才気、美しさ、あるいは理想的な愛の空想にとらわれている。怪しいね。3、自分が特別であり、独特であり、他の特別なまたは地位の高い人たち、または団体だけが理解しうる、または関係があるべきだと信じている。怪しいね。怪しいのしかねえぞ。4、過剰な賛美を求める。怪しいね。全部怪しいぞ。5、特権意識、つまり特別有利な取り計らい、または自分が期待すれば相手が自動的に従うことを理由もなく期待する。まだ若干薄いね、ここはね、まだね。6、対人関係で相手を不当に利用する。すなわち自分自身の目的を達成するために他人を利用する。あんまり他人とね、関わり持てないから、そこまででもないかな。7、共感の欠如。他人の気持ち及び欲求を認識しようとしない、またはそれに気づこうとしない。怪しいね。8、しばしば他人に嫉妬する、または他人が自分に嫉妬していると思い込む。怪しいね。あと9、尊大で、傲慢な行動または態度。どうですかね。それでは応援しているのでラジオ頑張ってくださいね、というお答えいただきました。ありがとうございます。9個ね、自己愛性パーソナリティ障害というところの判断の基準として、この9個の中から5個以上あったりとかすると怪しいぞということだけど、どうですか、その客観的にパルナイトをね見てさ、9個中何個ありそうですか。私6個ぐらいはありそうですかね。ということはね、自己愛性パーソナリティ障害の可能性が高いと。で、俺がちょっと今行こうとしている 心療内科に関しては ADHD にも強いし、でさらにその自己愛性パーソナリティ障害についても強いというところらしいのよ。ただここはさ、土曜日やってるんだけど、日曜日休みなんだけどね、土曜日やってんだけど午前中なんだよね。土曜日の午前中とかきつすぎるからさ、ちょっとね、だからやっぱりその休みの日の夜遅くまでやってるところを探すしかないんだけど、一個だけあんだけどさ、それ新宿なんだよね。まあ最寄りのね、あの駅からだったら新宿まで一本で行けるから、まあいいっちゃいいんだけど、渋谷に引っ越ししてきて新宿に行くってなんぞっていうところありますけど、あとあんまりホームページが好きじゃないってのがあって、そこでねちょっとあんまりだなと思ってんだよね。まあそんなところでした。あと他いただいてます。ラジオネーム860番さん、俺もこないだ書いたけど自己愛性パーソナリティ障害は間違いないし ADHD も併発してるよ、とりあえず精神疾患だからっていうね、お答えできました、ありがとうございますと。そんなね、だから私どうですか、他人が評価するものでもないかもしれませんけども、まあ ADHD だけじゃなさそうだぞというね。でも結局ただの甘えで終わる可能性もあるわけでしょ。でそれは俺がどっちを求めてるかによって、医者があんた ADHD って言われたいのかい、それともそうではないと言われたいのかいっていうね、そこを判断して言ってくるわけでしょ。言ったらそのボーダーラインだからさ、多分わかんないけど、全然ボーダーラインじゃないかもしんないけど、俺はねボーダーラインだと思ってんだよね。どっちに転んでもまあまあみたいな感じかなっていうと思ってますけど、あんた圧倒的に ADHD だよって話になればね、そりゃしゃあないってなりますけどもね。だからそれはね、あのお医者さんのなんか面談というかさ、その問診だけでどうこうっていうわけではなく、ちゃんとしたあの検査というかさ、テストみたいなのあったりするから、まあそれをベースにね、なんでしょうかね、考えたいなっていうのはありますけどもね。じゃそんなねところでございました。あとはね、他のお便りももうこの際だからね、 ADHD 系いろいろといただいてますから、全部読んじゃいたいなと思いますけどもね。ラジオネーム881番さん、パルさんって自制心めちゃくちゃ弱いよな。統合失調型パーソナリティ障害の疑いもあるな。現実のことよりも非現実的な話題を好み、キーな思考や行動が生活を支配している。周囲の目には、風変わりに映ることもある。親密な関係の中では気楽になれず、対人関係を苦手とする。全人口の 3% だって。やったなパルさん、願ってた選ばれし者だぞってね、お答えできました、ありがとうございます。来ましたね、特別な人間感、ね、特別に優秀っていうのを求めてますよ私ね。あの特別にダメなやつっていうのはね避けたいなと思ってますけども、選ばれてしまったかな、またね、神に選ばれし存在ですから私もね。あのもうすぐだから、すぐもう仮想通貨始めたらねガツンと落ちるわけですから、だいたい神に選ばれてるというのは間違いないかなと思いますけどもね。そんなわけで何やら私、人様からの評価としては、自己愛性パーソナリティ障害プラス ADHD プラス統合失調型パーソナリティ障害ね、三重苦という、ね、ところございますけども、でも結局、いや、甘えでしょと。ね。それで終わる可能性もすごいありますから。逆にここまで来るとね、もう大規模なお話になってくると、俺が生きていくのが大変になっちゃうからね。それはそれで、うん、ただの怠け者だよ、あんたって言われた方が、まあいいかなってね、思っちゃうところがあるかもしれないね、というふうにちょっと思いましたけどもね。あとじゃあ、もう一個、いただいてます。ラジオネーム894番さん、現在 ADHD のものです。パルさん、 ADHD を心配して心療内科に来院されるそうですが、 されるようですが、診断だけなら、どこの診療内科でも良いと思います。ただその後継続して治療するのでしたら、何件か診療内科に来院して自分に合う先生のもとで、治療をすると効果があると思います。 ADHD の薬もありますので服用することをお勧めします。気分が悪くなるなど副作用がありますが、薬が合えば、得られるメリットは多いと思います。長文失礼しました。パルさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。応援してます、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そんなね、意外とだから ADHD の人って多いよね。多いよねって、まあなんかね、お便りくれる人もさ、自分 ADHD ですみたいなね、たまにちょこちょこありますからね、こうやって。でもね、なんかうまく、どっちにしろこれだって一生引きずっていくわけじゃない。であればだよ、 ADHD であればだけどさ。だからね、やっぱまあ早めにね、自分が何者なのかをまあ理解し、でまあ長くね、結局もう病気なんてのはさ、ずーっと二人三脚でねやっていくわけですから、まあうまい付き合い方をね覚えていくと。でそれのね一つとして、まあ薬を飲むっていうのも一つだし、というところでね、まあどうなるかね、わかりませんけど、だからどこでもいいんだね。ちゃんと検査してくれるところの診療内科行けば多少いいのかなと思いますけど。ただどうですか、一個聞いてもいいかい。U メンタルクリニックっていうところあるじゃない。前もアニメでやってましたよね、アニメでわかる診療内科とか。あそこのね先生が、まあそのなんか院長なのわかんないけどもね、 U メンタルクリニックっていうのが都内に何個もありますけど、あそこ最初行こうと思ったんだけどさ、なんかあんまりその ADHD 関連だとそこまで評判が良くないのかなっていう印象があってさ、だからそこはちょっとやめようかなと思ってんだけど、そこが一番ね、やってる時間が俺に合ってるんだよね。夜遅かったりとか、休日やってたりとかね。だからちゃんと検査だけはしてもらえるんであればね、そこで検査してもらった上で他のところを回るとかでもいいかなとは思うけどもね、まあ、まずは行ってみることが大事だねって思いますから、ちょっと行けるところでね、まずは診断してもらいたいなと思っておりますね。やはり少しでもね、一日でも早くね、こういうのはなんかどうにか判明した方がね、後々の人生にいいかなってちょっと思いますからね。まあ、そんなところでございました。まあ、結局じゃあね、いつ行くのって話なんだけどさ、まあ、いつ行くんでしょうかね。今週中に電話したいなとね思ってますけどもね。じゃあ、あといただいてます。お便り、お便り、ラジオネーム、さくらさん。精神科なんて希望した答えしか出ない。検査はあくまで補助的なものや根拠が欲しくて仕方ない人に対する、対応策だよ、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。じゃあ俺 ADHD っぽいって薄々感じてはいたんですが、ただの、とはいえただの甘えですよねこれって、っていう風なスタンスで言ったら、あ、そうだね、甘えだねってなるってことなのかな。でまあそうだよね。でもそれにしてもちょっと甘えって言えるほどではなく、やっぱり結構 ADHD っぽいけど薬飲むみたいなになるのか、うん甘えっつってね、もう病院来るなと、ね、早寝早起きちゃんとしろみたいな、ね、感じになるのはちょっとわかりませんけどもね。でもフラットなスタンスで来たよね、何でしょうか私っていうね、何者でしょうか、そういうスタンスで行きたいなとちょっと思ってますけどもね。じゃああとは、いただいてましたね、お便り、まあ一旦いいかな。ADHD 系はもうお話ししたからね、他のね、お話ししちゃおうかな先に。今週 やったこと。あの、先週のラジオ終わった後ね、月曜日休みだったからさ、ちょっとお出かけしたんですけども、あの、イケアに行きまして、イケアで椅子が欲しいなって思っててさ、あの、昔ね、オードリーの二人が、テレビの放送中に、まあ、イケアの椅子がすごい頑丈だと。すごい耐久実験して、すごく、優れた耐久性を持っている椅子があると。しかも座り心地がいいと。にもかかわらず、生放送でオードリーがその椅子をぶっ壊すっていうね、ことが、ね、ちょっと一回事件になりまして、事件っていうか話題になりましたけども、その椅子欲しいなと。ちょっと思って。で、なぜかというと、今のね、部屋で、背もたれが、どこにもないんだよ。今座ってる椅子も、そのベンチシートみたいな感じになってるから、背中がないし。で、昔座ってた、イームズのレプリカみたいな椅子に関しては、ね、ちょっとぶっ壊れちゃって、捨てることになっちゃって、ということで、椅子座っても背中が、背もたれないから、常に、なんか、自力で立っている感があって。やっぱ疲れちゃうなと。夜ね、仕事から帰ってきて、ちょっと背もたれ欲しいじゃん、ということで、まあ、買いに行きたいなっていうことでね、イケア行きましたよ。で、行きまして、まあ夜ね、まあ夕方夜ぐらいに着いてさ、で、見て回ったんだけどさ、でもよかったなと思って。気になっていたその椅子、座ってみたら、結構ね、柔らかいというか、できたらね、その椅子座りつつ、パソコンもちょっと触れたらなって思ったんだけど、本当に、リラックスするための椅子っていうかさ、ロッキングチェアに近い感じのぐらいの、なんだろう、リラックスタイムを、ね、過ごすための椅子みたいな感じだったから、ここまでなんか沈んじゃうというか揺れちゃうとパソコンとかもしづらいだろうなと思って。そしたらもう一個あって、そっちだったらそこまで柔らかくなくて、若干の硬さがありつつも背中もね預けられていいななんて思って。ただ色がダセーと思って、どうしたもんかなーなんて思ってさ。でそんな中でさ、他のねいろんな商品見て回って、で。フライパンがね、ちょっと欲しかった。自炊も少し始めてますから、で、今使っているフライパンが多分無印で買ったフライパンなんだよね。で、結構長いこと使っていたのもあって、持ち手がね、ちょっとね、グラグラしてんのよ。だから、ちょっと新しいの欲しいなと思って。で、ちょっと深めのね、フライパンがあったら、煮物も炒め物も両方できるしとか思って。で、イケア行った時に、それで見たら、まあまあいいのがあって、もう少しねちょっとそのソースパンみたいな合ってんのかな、そういう感じのがいいかなと思ったんだけど、ちゃんとフライパンで深みのあるやつがあったから、安くて980円ぐらい売ってたから、それと蓋のねフライパンの蓋みたいなのを買って、じゃあこれでちょっと料理しようかななんて思ってさ。で、結局、椅子に関しては、買わずに。悩みに悩んだ挙句、やっぱ色ダセーなと思って。ダメな、納得できないと買えないからさ、あんまり。安ければ買うよ。すごく安ければ。でもまあそこそこするしさ、まあ別に今すぐ必要かっていうとそういうわけでもないからっていうことでね、買わなかったんだけどもさ、だから結局、イケアまで行ったのに。立川のイケア遠いのにさ行ってさ、でも結局フライパン一式買って終わりと。でそんなんで家帰ってきてさ、そのフライパン使ってさ、その日ねパスタ作ろうと思って、でスーパーでさしめじ買ってきてさ、じゃあしめじをねいっぱい炒めて、でパスタ絡めて食べようと思ったわけ。したらさ、なんだろうね、そのフライパン。そう、イケアの工作員とかじゃないよ、俺もね。工作員ってわけじゃないね。なんだろう。あんまり良くないのかな、フライパン。熱するとさ、ゲロみたいな匂いがすんの。 こんなゲロみたいな匂いすると思ってさ。でも IH 対応のフライパンで、ね、ちゃんとしてるし、と思って。でも、熱せれば熱するほどゲロの匂いしてきて、でもしょうがねえかと思って。で、それで、炒め物してさ、もちろん一回洗ってからだよ。洗ってから、で、熱して、ゲロみたいな匂いするなと思ってるけど、しめじ入れて、炒めて。で、パスタね、絡めてと。作って食べたんだけど、やっぱ若干食品にもゲロの匂いがするんだよね。で、それプラス、熱伝導率があんま良くないのかわかんないけど、いつもの感じで炒めたんだけど、そこまで火が通ってなかったのかな、みたいなところで、半分火が通ったようなキノコだらけみたいな。すげえ量のキノコあったからさ。で、そんなんがあって、次の日はもうお腹壊しちゃうっていうね。うんこするとなんかキノコがいっぱい出てくるみたいな。そんな感じになってましたけどもね。お腹痛いな。しかもなんか、その時やっぱり食った時の、感じがまだ鼻になんか残ってて。ゲロみたいな匂いがね、2、3日取れなかった感じがしますけどもね。で、その後もフライパン、なんかやっぱおかしいよなと思って。で、何度かね、お湯、水入れてね、沸騰させてみたりとかしたんだけど、やっぱりちょっと臭いんだよね。だせっかく買ったんだけど、まあ、980円だからまあいいっちゃいいかもしんないけど、結局前の、無印のフライパンに一旦戻そうかなと思って。だからなんだろうね、食器とかだったらいいんだろうね。食器とか、家具とか、そういうのはいけやいいんだろうけど、なんか、直接口に入るようなものとかに関しては、まあ、フライパン直接口の中に入れないけどもね、フライパンってもうね、パンはパンでも食べられないパンはの代名詞ですから、それフライパンなんですから、口の中入るわけないんだけどもさ、でもそれで調理するっていうものとしては、なんかやっぱり無印とかの方が無難というかさ、日本人に愛されるというかね、合っているというか、って気はするからね。だからちょっとせっかく買ったフライパンですけどもね、これはなんか強盗が来た時にね、すぐ取り出せるように、そういうために使うようなね、武器として家に置いとこうかなと思いますからね。それがマーブルコーティングだったんだけどね。マーブルコーティングが良くないんか。よくわかんないんだけど、なんかクソか、ね、なんかゲロ臭かったんだよなと思って。まあそんなね、だからもう結局イケア行ったけども、椅子も変えずに、あとゲロ臭いフライパン買って終わりっていうね。まあそんなところでございましたね。じゃああと、ね、何の話だってことだけどね。あとね、他に、じゃあお便りをいくつかいただいているから読んでいきましょうか。ラジオネーム。ね、先週ちょっと読めなかったお便りも結構あるからね、読んでいきましょう。ラジオネーム、バンプオブチンチンさん。パルさんお疲れ様です。ところで私、最近車を買い替えようかと思っているんですが、なかなか決まらなくて悩んでいるんです。悩んでいるんですよ。SUV にしようかなって思ってて、日産のエクストレイルか、マツダの CX-5 のどちらかにしようと思ってるんですけど、パルさんならどっちがいいと思いますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。値段の方は気にせずにというところで、私さっき日産のエクストレイルのホームページとマツダの CX-5 のホームページ見ましたけども、見た目的な問題で言えばエクストレイルの方が好みかなとは思いました。あとはね、何がいいんだろうね。まあ、SUV っていうものが、私そんなに車詳しくないから、こんなやつが SUV だろうなぐらいのね、感じしかないからあれなんだけどさ、あれとかは、ハリアーとか、トヨタのハリアーってあるじゃん。あれ SUV なのかな。まあ、あとは結局、どこのメーカーの車がね、いいかとかね、好きかとかって話にもなってくると思うけども、ハリアー乗ったことはあるんだよね。なぜか。 一日体験みたいに乗ったことあるんだけど。ハリア良かった。乗り心地はすごく良かったよ。今年しかちょっと言えないけども、これ上げていただいています、日産エクストレイルか、マツダの CX-5 であれば、俺は日産のエクストレイルの方が、見た目が、若干シュッとしてるというか、ところで、いいかなって、ちょっとスポーツ感が出るかななんていうのがあって、そっちを押したいなと思いますけどもね。ただまあ、好みはみんな人それぞれだからね。本当にもうどっちにしようかなっていうぐらいであればね、私の意見も参考にしていただけると嬉しいですけどもね。これがね、なんか、ね、ちょっとその、バンポブチンチンさんがね、エクストレイルが9票。で、CX-5 が10票。ほんと僅差だと。で、あとはパルさんが CX-5 って言ってくれればもう CX-5 にするんだけどっていう状況だった時申し訳ないね。俺のこのね、一言が1票になって10対10になってる可能性があるからね。まあ、その時は申し訳ないんだけども、まあまあ、パッとね、私の美的センスの問題で、ね、エクストレイルの方が若干ね、かっこいいかなって思いまして。マツダはでもマツダでいいんだけどね。マツダという会社がね、やっぱりいいじゃない。RX7 とか、あれマツダ？結局ね、私もイニシャル D 読んできた人間ですから、やっぱり高橋良介の、ね、乗っている車とか、ね、あれマツダだよね、多分ね。そんなのがね、かっこいいなって思っちゃうから、そういう意味ではマツダがいいかなっていう側面もありつつね、ただまあ、パッと見、エクストレイルの方がちょっとかっこいいかななんてね、ちょっと思ってしまった私が言いましたよというお話でございます。車ちょっとわかんないからね、乗りたい車はやっぱりもう、ね、スズキのハスラーとかでね、いいと思ってますから、むしろかっこいいと思ってるからね、ああいうのでね。まあ、そうは言いつつも、イニシャル D 読んでるからね、やっぱし、RX7 とか RX8、ちょっとわかりませんけども、ね、そういうのもかっこいいなって思っちゃう側面ありますからね、いつか乗ってみたいなって、スポーティーな車ね、とか思うけどね、ただ車運転したくねえからなっていうね。まあ、いろいろありますけどもね。じゃあ、あと、他、いただいてます、お便り。ラジオネーム、871番さん。37歳でもセックスしたいって気持ちが衰えないのが正直羨ましい。今年で35だけど、すでに性欲減退しているからな。子供生まれたのが原因なのか、なんかそういう気持ちになかなかならない。昔みたいにセックスしたいって悶々としたいもんですっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。まあ、これはね、多分やっぱ結婚して子供がいるっていう人と、俺もまあ特殊じゃない？その、特殊っていうかまあ最近多いかもしんないけど、結局彼女がね、ずっといないとかさ、そういうので来た人と、結婚して子供がいる人はやっぱ違うと思うんだよね。だから、多分、ここまで女性といろんなね、出来事がなかった人間っていうのは、もう死ぬまでこうなんじゃないかなと思うんだよね。結婚しててもしてなくても。だからそこの結局欲求が強いもんね。だ学生時代に恋愛できなかったからっていうことで、ね、女子高生ものの DVD 見たりとかさ。その、なんか埋められなかったのを今埋めるみたいなところがあるから。そういうのと一緒でね。だからいつになってもセックスしたいって気持ちが、まあ、つきまとうんじゃないかなって思ってる。これ呪いだよね、もうね。セックスの呪いにもかかってますけどもね。まあ大体、高齢まで童貞とか、高齢まであんまり女の子と付き合ったことがないっていう人は、それに陥ってるんじゃないかなと思いますけどもね。このラジオを聞いているリスナーの半分はそうだろうと、私思ってますけど、みんな仲間だと思ってますけどもね。なぜか既婚者のリスナーが多いと。結構真っ当な同年代のリスナーが多いというね。まあそういうのもね、ちょっと感じてはいますけどもね。では、あと他いただいてます、お便り。これ読もうかな。ラジオネームさくらさん。 先週ね、先週の頭にお話しした、なんか朝飛び起きてでもしたいことってないっすかみたいな話した時にいただいたお便りです。朝飛び起きてでもか、休みの日はやりたいこといっぱいあるからすぐにでも動きたい。具体的には畑仕事、筋トレ、部屋の掃除、料理、買い物。ぐだぐだする時間も欲しいけど、そんな暇なんぞないっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。この、寝たいっていうのはないですか？もう、なあ、でも難しいね。ぐだぐだして寝て、アニメ見て、YouTube 見て、ぐだぐだして、お菓子食べて、ぐだぐだして。こっちの方が優先になっちゃうのがね。だ、それを凌駕するぐらい、飛び起きてやりたいことっていうのがね、なかなか私ないなと思ってますから。でもね、そんな中ね、ちゃんとこうやって、やりたいことは、休日、やりたいこといっぱいあるから、もう、飛び起きざるを得ないっていうね、ところだもんね。畑仕事、筋トレ、部屋の掃除、料理、買い物。そうだよね、全部やろうと思ったら、ぐだぐだしてる時間ないもんね。もったいないもんね。だから本当はね、やんなきゃいけないことすげえいっぱいあるけど、この先延ばし病がね、どうしても、飛び起きてやろうとはしなくなっちゃうからね。なんか、だから彼女とデートとか、会ってもグダグダしちゃうもんね、俺ね。それがもう10年前とか、その彼女いた頃とかですら、そうだったから、ダメなんだよね。グダグダしてらんねえぞって思って飛び起きるぐらいのことが、なんかないかなって思ってるし、わかんないけど、そういう風に思ってる人も結構多いんじゃないかなって、ちょっと思ったりするけどね。やっぱ最近の娯楽としてさ、やっぱりその、2ちゃんのまとめとか YouTube とかさ、まあアニメ見たりとかね、漫画読んだりとか、そういうことが多いじゃない。ネットとかでできることがすごく娯楽としてさ、あって。で、それで、まあ、分かってはいるけど無駄な時間過ごしちゃってんな、みたいな人も、結構多いんじゃないかなとは思うんだよね。だから、なんか、ないっすかね。そんな人たちが夢中になれることというかね、朝、飛び起きるようなことがね、なんかないかなっていうのは、まあ、探してると思うんだよね、みんながみんな。なかなかないからね、まあ、これからも、そういうのをね、探しつつ、ただ、探しているだけだと結局、10年経って見つからなかったってね、終わっちゃうかもしれないから、まあそうは言いつつもね、日々、やりたいこととか、飛び起きてまでじゃなくても、まあコツコツとやるしかないんだろうなっていうことはね、思いますけどもね、冬でさ、寒いじゃない。だからもう、冬しょうがないよね。毎年言ってるけど、冬ダメなんだよ。寒いと動けないから、この、やっぱり11月ぐらいから、4月ぐらいまでは、ほんと行動ができないんだよね。で、4月入ったら、ってか3月末ぐらいから、花粉症がすごくなるじゃない。まあ、若干今も来てるからね、あったかくなったりとかしてさ。だからもう3月に入ったらもうこれこそ本格的に花粉症が始まって、まあね、4月末ぐらいまではね、がっつり来るかなと思うから。それが終わると、ようやく5月病がやってきますから、で、できなくて、6月が梅雨が多くて何もできなくて、7、8、9と暑くて何もできなくて、で、10月、11月乾燥してて、また寒くなってという、この1年の繰り返しというところだけどもね、どこかで、ね、やる気出さないといけませんね、と、ちょっと思っておりますよ。では、他いただいてます。お便りが、ラジオネーム、羊狩り水族館さん。音楽やラジオを聴きながらランニングしまくればいいよ。走るのが好きってかなりの長所だぞっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。先週読んだっけ、まあ、読んだか読んでないかちょっとわかんなくなっちゃいましたけども、ね、私走るの結構好きですから。だからこれをね、今後、婚活パーティーとかね、そういう時に自分の、なんか趣味はとかね、いう時にランニング、まあ、あえて、ね、マラソン、ランニングって私書きますけどもね。 どこまで意地になってんだかわかんないですけどもね。まあマラソンですよね、私はね。まあそういうのをね、ちょっとアピールしていくのもいいかななんて思いますけどもね。あのまたね、今日少し触りましたけど、恋愛、出会い系アプリをまたいじりまして、ペアーズとタップの二つをね、ちょっとまたプロフィールをちょっと久しぶりに変えてみまして、でも、合わねえんだよなぁって思うんだよね。難しいよね、ああいうの。本当にいいらしいけどね。出会えるという話はすごい聞くし、いわゆる出会い系サイトみたいないかがわしいんじゃなくて、もう少し真っ当な感じで、しかもなんかイケイケのお姉ちゃんだらけではなくて、少し地味めな、結局出会いどうしたらいいのかがちょっと分かってないことかもね、多いらしいから、まあ、あんまりウェイ系のね、人じゃなければさ、男側もね、なんか、イケイケなお姉ちゃん、ね、まあ、嫌いか好きだかって言ったら好きだけど、でも、合うか合わないか分かんないけどさ、ちょっと地味めなね、子が好きかななんていう人いたらね、そういう、ペアーズとかタップルとか、ね、おすすめだっていう話をすごく聞くから、まだやったことないよっていう人、俺は、まあ、頑張って続けようとは思うけど、多分成果は上がらないと思ってるから、やっぱ違うアプローチで行くしかないなと思ってるけど、まだそういうの手出してないよっていう人いたら、いいかもしれないよ。本当になんかいろんな出会いの方法とか調べたりとか、それこそこの間の恋愛セミナーとか行ったりとかしても、やっぱすごく出てくるのは、その、出会い系のアプリが良いという話を聞きますから、やってない人いたらね、やってもらいたいなと思うんだよね。俺はちょっと成功しないと思ってるから、ちょっともうね、適当にやりますけども、適当じゃないけどもね、今日もプロフィール変えてるからね、写真も変えてるから適当ではないんだけど、あんまりね、俺は難しいかなと思ってますけどもね。結構評価高いので、ぜひぜひ皆さんね、やってみて、でそこでね、なんかパルに言われてちょっとやってみたけどみたいなっていう人もいればね、パルに言われてやってみたらなんかトントン拍子で彼女できたとかいるかもしんないからね、それはちょっと一回やったことなければ試してみるというのが一つかなとね、思いますよと。ではあと他のお便り、今日ちょっとお便り中心だねっていうのもね、いっぱい先週ね、もらっていって、紛れちゃってね、読めないのがいっぱいあったからね、今日できる限り先週のも含め、読んでいきたいなということでね、今読んでますけども、他いただいてます。ラジオネーム880番さん。パルさんこんばんは。東洋町ビリーザキット店内から、ダイレクトメッセージを飛ばしたファンの一人です。2月9日当日はすごい混み具合でしたね。オーナーの倉田さん自ら今日は最後まで焼きますってご挨拶してくれて、いつものラストオーダーとは関係なく1時ぐらいまでオーダー取ってましたよ。22時ぐらいから並んで2時間ほど待ちました。覚悟を決めて終電は逃しましたが、とても良い経験になりましたよ。パルさんにも会いたかったなーっていうお答えいただきました。ありがとうございます。いいね、こういう、やっぱり22時ぐらいから並んで2時間で終電逃してはいるけども、ないもんね、こういう10周年とかってイベント、羨ましいね。いいね、この倉田哲夫さん自ら今日は最後まで焼きますっていうね、聞きたかったな、許さんつってね、己ゴルゴムつってね、聞きたかったなーってのありますけどもね。でもほんとね、すごいなって思うよ、こうやってラジオやっててさ、ラジオ聞いてる人が一緒の列に並んでるとかさ、別にね、俺 100% 行くよとかって言ってるわけでもないしさ、でリスナーの方も別に俺が行くから行かないからとかって問題じゃなくて普通に行ってるわけじゃない。でそこでね、たまたまね、あ、前に並んでますみたいなさ、だこういうのがあるからね、こうやってラジオやってるのは面白いなって思うんだよね。 なんか地方にね、地方って言っても表現が良くないけど、あ、ちょっと関東ではないところにさ、なんか旅行に行った時とかもさ、ね、なんかやっぱり何人かリスナーの方が集まってくれたりするわけじゃない。だそういうのをね、なんか肌で感じると、うん、やっててよかった、公文式って思うようなね、感じございますんでね。結構こういうのが励みになりますから。なんで、ね、またまたこういうイベントがあったらね、いろいろ参加したいと思いますんでね。まあ、パルナイト、ね、ちょこちょこいろんなイベントね、神出鬼没ですけども、出ておりますからね。で、結局ね、私はそういうところに出現はするけどもね、結局、ステーキも食べずに帰ったりとかね、そういうもんですけどもね。まあまあ、なんかまたね、リスナーの方がいるようなね、イベントにね、行ってしまったらね、その時はまたなんか、DM、ね、ダイレクトメッセージなんか飛ばしてくれるとね、すごく嬉しいなと思います。いいな、ね、俺も、終電逃してね、食べりゃよかったなって、ね、思ったりもしますけどもね。まあ、ここは難しいところだね、って感じだね。あとは、じゃあ他、いただいているお便りも結構あるが、他に喋りたいこと喋っていっちゃおうかな。他のね、今日お話ししたかったこととしては、まあ、あとあんま大した話もないけども、あれですね、今週映画見て珍しい気がすんのよ、俺映画見るの。しかもアニメ映画じゃないんだよね。まあ、映画っていうか、まあ、普通の、パソコンでね、見たんだけどもさ。アマゾンプライムビデオでね、映画見たんですけども、見た内容、見た作品としては、スティーブ・ジョブズ、見まして。で、なんで今更これ見たのっていう話なんだけど、まあ、もともと私もこうやって IT の業界で仕事をしてね、早いくとせですから、まあ、で、Mac 使ってますし、ね、iPhone 使ってますし、ね、スティーブ・ジョブズいいんじゃないっていうのはありまして、ずっと見たいなと思ったんだけど、なんでこのタイミングで見たかというと、今テレビの CM とか、まあ、YouTube の CM とかそういうのでさ、パーソルっていう会社の CM よく流れてるじゃない。働いて笑おうっつってね、言ってる、あんまよくわかんない CM やってますけども、あそこでさ、そのなんか暗い、なんか地下労働施設みたいなところに男の人がね、一人いてさ、そこでなんか仕事をしてね、笑っている自分はどうのとか、ね、泣いてる自分がいるみたいな、パーソルみたいな、まあ、言ってるけどさ、そこで変にその壁ね、その地下の 空洞の中の壁に映し出されている、なんかニヤニヤしているおじいさんみたいな絵っていうか、映像が隣に映っててさ、ちょっとサイコっぽい感じするじゃない。もうおじいさんがニコニコしてるんだよね。で、そこで働いて笑おうって。で、このおじいさん全く知らない人はわからないと思うけど、調べればわかるんだろうけど、調べると、その、アップル創業の時に、その最初にその OS というかさ、そのシステムを作った人ね、別にジョブズが作ったわけじゃなくて、そのシステムを作った人別にいて、その人がウォズっていう人で、その人がそのパーソルの CM のところに映し出されてるおじいさんなのね。だから、そういうのもあってさ、これだけね、その、パーソルの CM 見てさ、おー、なんかちょっと、ね、ウォズが、すごくニヤニヤしながら、働いて笑おうって言ってるけど、ちょっと、怖いと思って。不気味な感じがすごいすると思って。でもどうなんだろうなと思って、そんな俺も詳しくないからさ。で、そんなわけで、映画見ようかなと思って、スティーブ・ジョブズ見たんだけどさ。まあ、面白いよね。結局言ったら、電気じゃない。昔ね、小学校ぐらいの時とか、図書館とか図書室行ってさ、エジソンとかさ、ああいう漫画の電気とか結構読んだんだけどさ、電気は面白いよねって思う。 昔からそういうの好きだったけどさ、だからそういう意味では普通に映画見てもそのね、なんだろうか、だから昔で言うとマイケル・ J・フォックスね、摩天楼はバラ色にみたいなさ、それなんかどんどんどんどんさ、あのステップアップしてってどんどん大きくなっていくみたいな、こういうのは結構ね楽しいよね。でこれが本当にあの身近というかさ、だからそれこそ今ね手に触れてるの製品とかの話だったりするわけじゃん。製品を作った人の話だったりするから、そういう意味ではもっとね身近だったりするし面白いなっていうことでさ、まあでも、うん、仕事にちょっと悩んでる人とかは見ると、うん、もしかしたらなんか考えさせられるものもあるのかなとは思うけどもね。まあそんなね、ちょっとそういう自分の境遇とね、ちょっと比較してみてみるとかね、なんかプラスに働くことももしかしたらあるかななんて思いますけどもね。だからまあそんな流れで、まあ近々今度はあれですか、 Facebook 作ったあの人のあのソーシャルネットワークとかっていうね映画あったかと思うけど、まあその辺もね見てみようかなってちょっと思ってますけどもね。たまにはねこうやって映画見るのもねいいなぁと思うけど、ただ映画ってねやっぱ娯楽じゃないんだよね俺の中でね。ちょっと勉強に近くなっちゃうんだよなと思って、なんか楽しむというよりはそれを糧にどうなんか今後生きていこうとか、なんかどう振り返っていこうかとか、そういうのに近づいちゃう気がするんだよね。だからまあまあ楽しいんだけど、すごい楽しいし見てて充実感はあるんだけど、まあ頭の中空っぽにして見れるアニメとは違うなっていうねところありますけどもね。まあたまには月に1本ぐらいはね映画見るようなそんなゆとりを持ってね人生送りたいなと思ってますけどもね。だからなんかその毎日ね定時で帰れるようになってきたら、なんかそれに慣れたらね、その時間の配分とかにしたら一週間に一回ぐらいねあの映画見るのもいいかななんて思ったりするけどもね。またちょっとね残業時間増えてきちゃったからね、どうなるかちょっとわかりませんけどもね。またまあ見たら言いますけど、まあクソ映画とかってわけじゃないからね、よかったら見たらいいんじゃないかしらと思ってますけどもね。あとはね他のお話しましょうか。他はね、ちょっとお便り読んでのやつがいいかな。お便りで来ていたのがちょっといくつかあったから、どれかな。この辺か。昔俺が、いや、ね、前振りはいいわ。ちょっと読むわ。ラジオネーム815番さん。いい年こいて夜更かししてるのはどうかと思うよ。もう残業させてもらえないんだから帰って12時頃寝て6時には起きる生活したら、朝1時間のランニングしたり歩きながらじゃなく朝食取ったりできることあるでしょ。もう40にもなるのに夜更かししてて得なことないよ。アニメなんか休みか通勤途中にでも見ればスマホ持ってるんだから。いい大人が3時4時まで起きてるとか恥ずかしいよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。今週もね3時前に寝たのは1日だけあったね。あとはやっぱり3時半4時最悪なのが4時半ってのありましたね。だからさ、ほんと2時前とかに寝たら全然違うんだろうなっていうのは分かってんだけどね、できない。もうこれはねもうできないんだなって思うよ。その勢いでちょっとおかしいもんだってこれっていうね。まあそれちょっと後で総括してねお話しますけども、他にもちょっといただいてます。ラジオネーム817番さん。パルさん、以前から早寝がダサいって言っていたのですか。なぜダサいのか今一度教えてもらえませんか。ああなるほど、確かにそれはあるなーって思いたいですってね、お答えいただきました。ありがとうございます。で、こちらに対してねちょっとお調べいただきました。ラジオネーム羊狩り水族館さん。第457回童貞ネット 2017年9月10、9月17日、早く寝るのはダサいっていう思って、早く寝るのはダサいって思ってる節があるんだよね。だってさ、ヤンキーとかオラついてるやついるじゃない。そいつらがさ、俺毎日夜11時半には寝てるとか言ってたら可愛らしいけどダセーじゃん。そういうのが片隅にあるよ、俺の中では価値観として。いや、遅くまで起きているのがかっこいいってわけじゃないけど、早く寝るのはダサい。1時くらいだったらいいんだけど、その日の日付が変わる前に寝てるやつとか、いや、正しいんだよ、すごく正しいとは思うんだけど、正直ダセーなってっていうね、お答えてきました。ありがとうございます。そんな風にね、早寝はいいよ、すごくいいと思うけど、ちょっとダセーなって思ってる節あるから、それがね、良くないよね。でもね、じゃその理論で言ったらさ、日付変わる前に寝ちゃうのはダセーかもしんないじゃん。でも1時ぐらいだったらね、別にいいじゃん。なのに1時に寝ないんだよ。3時半、4時なんだよ。頭がおかしいとしか思えないんだよなぁ、ちょっと思いますけどもね。で、他いただいてます。ラジオネーム、820番さん。パルシ、発想がくっそダサくて笑ったっていうね、いただきました。ありがとうございます。ちょっとね、ダサいね。逆にダサいやつになっちゃいましたけどもね。あとは、いただいてます。ラジオネーム821番さん。早く寝るのがダサいっていうのは、子供じゃないんだから、早く寝たらダサいっていうのがありそう。あと、パルシは、不良はかっこいいって思ってそうだし、不良イコール夜更かしみたいなイメージがあるのかな。確かに、10代の頃はそういう風に思っていた節もあったかな。まあ、子供が生まれれば夜更かしなんか言ってる場合じゃなくなるから、そんな考えもなくなりますよっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、これはあるね。言ってることすべてにおいてこれはあるねって思っちゃうけどさ、やっぱ子供じゃないんだからとね。早く寝るのは子供、遅く寝るのは大人っていうね。これはなんだろうね、やっぱ育てられ方なのかな。やっぱちっちゃい頃っていうか小学生の頃は10時前に寝ろっていう感じの家だったんだよね。で、布団の中入ってこっそりラジオ聞いてるみたいな。そんなんだったから、やっぱり夜遅くまで起きてたいなっていうのがずっとあるんだよね。でも子供は早く寝ろと。っていうのが多分一つあって。だからね、俺引っ越ししてさ、その小学校4年生ぐらいの時にね、引っ越しがあって。で、そっから、まあ、部屋もね、広くなったりとかしてさ。で、でも部屋広くなって、でも、結局寝る時間は変わんなくて、若干寂しかったりとか、あるじゃん。なんかわかんないけどさ、子供ながらね。昔は狭い部屋でさ、川の字で寝てたわけよ。で、これが、ちゃんとした洋室っていうかね、ちゃんとベッドルームみたいになっててさ、まあ、それでも、小学校の頃は、自分の部屋もあったけど、ベッドはなんか親と一緒の部屋だったな、最初の頃は。で、そっから1年とか経ってからベッド移動したのかな、ちょっとわかんないけど。だからまあ、川の字だったのがね、急に自室になるのもちょっとあれだから、まあ、その頃はまだね、ベッドが3つぐらいある部屋でさ、で、俺は先にね、その2階に行って、1人で寝るんだけど、部屋も広くなってるし、ベッドだし、暗いし、寂しいし。だからいろいろあって、そっからね、ラジオ聞くようになったところあるんだけどさ。だからそんなん、そういう幼少期のまた何かみたいなのがね、あるのかなとちょっと思ったりするけどもね。で、ただ、ね、お便りいただきましたけども、その、子供が生まれれば夜更かしなんか言ってる場合じゃなくなるから、そんな考えもなくなりますよっていうね。これはすごい多分、あるんだろうなって思うけど、またね、ちょっと、まあ、なんとも言えない感じになりそうな気はしますけど、結局、人が変わるタイミングって、結婚だ、出産だ、まあ、変わんない人ももちろんいるよ。で、そういうのはなくても変わる人はいるよ。でも、やっぱり、そういう人間の成長っていうのはさ、 そういう節目節目で変わってったりするからさ。だから、で、実際わかんないけどね、俺が結婚しても変わんないかもしんないし、子供が生まれても変わんないかもしんないけど、まあ、十分に変わる可能性もあるよね、って思うからね。じゃあ早く結婚しろよって話なんだけど、俺が他人と一緒に生活できると思う？っていうね。もうそういうところにちょっとね、行き着いちゃってますからね。なんとも言えないけど、ただ、ね、子供を寝かしつけたりとかするわけだからね。で、基本的に俺布団の中入ったらさ、5分で寝ちゃうから最近。もう、伊集院さんのラジオもね、全然ね、最後まで聞けない日々がね、続いて。なんとか1週間かけて、ギリギリ聞き終わるみたいなね、ことになってますから。なので、まあ、一緒にね、寝かしつけたりとかしてたらね、すぐ眠くなっちゃう。寝ちゃうんだから、やっぱりすぐお風呂入って、ね、子供を入れるときに一緒に風呂入んのかな？可能なのかな、そんなこと。わかんないけどもね。子供風呂を入れるのは、個別にやんないとなんかダメな気もするから、まあ入れつつ、自分も風呂入った後で。で、寝かしつけるときに、ね、もう寝られる準備した上でね、寝かしつけてと。で、気づいたらこっちが寝ちゃってるみたいな、パターンですか。そう考えると、ね、まあ、早く寝ざるを得ないというか、3時とか4時まで起きている場合じゃねえぞと。まあ、起こされるんだろうけどもね、その、何時間か起きにね、起こされちゃうのかもしんないけども、とか、まあ、結局、環境が変わるとね、人は変わると。いうことは別になんか、実生活普通にね、仕事だってそうだからさ、そういうプライベートだって、ね、多分一緒だと思いますからね。ただこの辺は、エアップなんでね、実際に結婚してね、その辺は実証していきたいなと、そんな風にちょっと思っておりますよと。では、あとは、ね、なんかまあ、そうそう。だそんなわけで総括なんだけど、思うのはさ、ほんと、365日、こうやって、毎日、生きてて、毎日早く寝ようと思ってんの。いやまあ、そうじゃない日もあるよ。やっぱり休みの前の日とか、ね、普通の休日とかは、今日ちょっと夜更かししようとかさ、思ってる時あるけど、平日だけで言えば、毎日絶対、今日こそは早く寝る。朝いつも思ってるよね。だけど、で、家帰ってきてから思ってんだよ。朝起きて思うし、家帰ってきてから、まあ、むしろ仕事終わって会社出た時とか、家帰ってきた時とか、ずっと今日は早く寝るぞ。思ってんのに、絶対3時、なっちゃう。これ、おかしいよね、って思うのよ。その、早く寝ようって思ってないんだったらいいよ。ね、別に3時とかでもいいじゃんと思ってんだったらいいけど、じゃなくて、ほんと毎日毎日早く寝ようと思ってんのに寝られないっていう。ほんと年に数回ぐらいじゃない？そんな1時台とか寝るのって。ほんと年に7日ないじゃん。多分ね、1時台寝るっていうことが。まあ1時に寝てることが今までも少ないからあれだけど、まあ、中学生ぐらいの時で2時とかだもんね、多分寝てたの、その、ちょうど深夜ラジオが。でも、そんな毎日じゃないもんね。だいたい1時には寝てたか。1時に寝て、で、ラジオとかがある日だけ2時まで起きてる。で、録音するんだよ、テープにね。で、テープ録音するんだけど、なんか自動で裏返んなくて、テープが。昔はさ、ラジオ録音するのにさ、カセットテープを使って録音したんだけどさ、カセットテープが、その120分テープ、片面120分テープで片面60分、片面60分なの。だから、1時から始まるラジオ。で、伊集院さんのラジオとかの2時間あるから、1時から2時の間で片面なんだけど、これ自動でひっくり返んないで、そのタイミングで、1時間だったらガチャって終わるわけ。だからそのタイミングでテープを裏返しにしてまた録音し直さないといけないんだよね。それをすることで両面で2時間の番組が全部撮れるって形になるから。だから、1時に撮り始めて、で、2時にテープ裏返して、で、録音したら、よし、これで今週分撮り ね、ちゃんと取れてるはずと思って寝るんだよね。そういう生活を中学生からしてますんで、まあ2時がデフォっていうねのはありましたからね。だからもう根付いちゃってるのがあるから、少しずつね変えないといけないなと思うけど、まあ2時前に寝ればいいなって思っているわけだからね。まあまあその辺はうまくねやりたいなと思ってますけどもね。まあ若干それも病気だなと。ADHD の症状には入ってきませんか、これは。早く寝れないってね。早く寝ようと思って寝れないっていうね。全然不眠症でもないのに今ね。それがちょっとね、なんか良くねえなーと思いますけどもね。じゃあそんなね、お話でございましたがね、どうでしょうか。じゃあ他のお話、そうね、すげえ大した話はないですけどもね。すいません、じゃあ一個読もうかな。ラジオネーム811番さん、前回マラソンはトレーニングじゃなくて競技だろとツッコミを入れたものです。まずは煽るようなお便りを書いて、書き込んですいません。というのもパルさんがどんな無茶苦茶な超理論で言い訳してくるのか興味があったのです。そして先週の意固地としか思えないようなお返事、最高です。これぞパル内藤節。この世からジョギングとマラソンは消え去りましたよ。マラソン最高、マラソンかっこいいというね、お答えだきました。ありがとうございます。すいません、気を使わせるようなメールをさせてしまって申し訳ないね。私も意固地ね、ザ意固地マンですからね。まあこういうねお便りいただいて、でもまだ堅くなにね、いやマラソンだと、ね、言い続けますけどもね。そうなんだよね。もうすぐ噛みついちゃうね。ちょっと自分がこうだと思ってるものに対してね、噛みつかれるとね、逆に噛みつき返すっていうね、なってしまいますからね、良くないなと思いつつもね。すいません、ほんと気使わしちゃって、一緒にマラソンしましょうね。マラソンしましょうってまた競技じゃねえかっつってね。すいませんね、ジョギングとランニングはこの世からね消え去りましたからね。まあそんなこと言いつつもね、出会い系のアプリのね、趣味にはランニングってねちょっと書いちゃいますけどもね。いや大丈夫ね、そこでもあえてマラソンって書きますから私は、ね、まあそんなところでございますね。お便りありがとうございますね。もうなんかね、ちょっとしたツッコミだったのにね、2、3週引っ張ってるからね、申し訳ないなってところでございますけども。じゃああとね、いただきましたお便り、ラジオネーム羊狩り水族館さん、芸能活動も本名ラジオもスポーツも新しいアニメのポッドキャストやらも、これまでずっととにかく残業が多くてやる時間がないってずーっと話してたよパルさん。残業一気に減って、てっきり活動再開するかと思ったら、定時に帰れるようになって時間かけて仮オナできるようになったって話してずっこけだよ。ちなみにパルさんが最初にもう本名ラジオやめたいって言い出したのも去年7月、残業のせいで帰宅が深夜だから行く時間がないって理由からだったよっていうね、お便りきました。ありがとうございます。まあ、あの時は、そうだよね。物理的に無理じゃんっていうのがやっぱりあったからさ、残業のせいでできないっていうのは、それは全然、間違ってなくて、それは真実かなと思うけど、その水面下で、ね、その裏側では、また違うところでね、辞めたいとか、そういう気持ちもあったんだろうね。だから結局は、時間がないからできないっていうのはずっとあったけど、それがずっと続いていく中で、時間があっても辞めたいっていう気持ちが大きくなってた節はあると思うんだよね。最初の頃は違うと思うよ。去年の2月ぐらいから行ってないから、まあ、2月、3月、4月ぐらいはもう時間がなくて行けねえやってなってたと思うんだけど、 そっからやっぱしね、やっぱ行かないっていうのがずっと続くと、時間があるなしじゃなくて、うん、やっぱり、行きたくねえとか、行きづれえとか、やっても面白くねえとか、いろいろあって。で、ね、結局、時間に余裕ができても、うん、余裕ができたらできたで、他の問題が実はね、浮上していたっていうところで、残念ながら仮を直するぐらいしかね、私時間を有意義に使えないなって思ってんだけど、オナニーが良くないね。今日早く結構寝れそうだなって思う日はあったのよ、ここ最近。でも、時間に余裕があるとさ、仮オナしようかなってなるじゃん。なるじゃんじゃねえかもしんないけど、なるじゃん。でさ、仮オナってさ、結構時間かけてやるから、まあ1時間半ぐらいかけんだよ、多分。そのおかず探ししながら、うんぬんかんぬんとか言ったら、まあ1時間はかかるよね。だから、そうするとさ、なんかすぐお風呂入ろうかなとかって思った時点で仮オナ始めたりするとさ、その仮オナまず1時間かけます。で、終わった後じゃあすぐ風呂入るかって、なんか、また風呂入ろうかな気分が若干薄くなってさ、で、また20分、30分、ね、なんかアニメ1本見ちゃったりとかするじゃん。そんでまた風呂入って出てきてからアニメ1本見たりとかすると、気がつけば思っていた時間よりも2時間ぐらい遅くなってるっていう。だから仮オナさえしてなければ1時に寝れたものが仮オナしたせいで3時になっちゃうっていうパターンあるので、ただその代わりチンコには効果出てきてますから、命削ってね、仮オナトレーニングしてますからね、そういう意味ではプラスになってるんじゃないかなって私思ってますけどもね。じゃあ一応せっかく仮オナの話してますから、一緒にお伝えしていこうかなと思いますけど、来週スペシャルウィークなんですわ。第480回のスペシャルウィークということで、まあスペシャルだからね、まあいろいろといつもと違うことしたいと。ねえ、で、この480で次が490で500って一番の記念がなるわけじゃない。まあ、あと3回ですよ、500まで。そう考えたら、このスペシャルウィークはちゃんとしたものにしようかな、思ってまして。で、ね、タイミングもよく、仮オナもね、その時ぐらいになればさ、まあ、2ヶ月だ、3ヶ月だ、経つわけじゃない。初めて。このタイミングだなと思って、私、来週のスペシャルウィークでは、ソープに、また行ってこようかなと思ってます。まあ、いろいろ考えたんだけどね、結局、なんか回り回ってソープかなって思って。で、デリヘルとか、イメクラとか、そういうのもいいかもしれないよ。ただ、もしよ、もし、まあ、いろいろと、なんだろう、風俗嬢と恋に落ちたとしてもだよ。恋に落ちたとして、そういう行為をしたとしても、ラジオでは喋れないじゃない。もうそんな奇跡的なことがあってもだよ。でも、ソープって、一応暗黙の了解っちゃ了解じゃん。デリヘルとかよりも、恋愛に落ちるパーセントとしては 100% みたいな感じになってんじゃない。だからまあまあ、みたいな。なので話せるじゃんっていう。で、今回の趣旨としては、やっぱ仮オナで、ね、トレーニングした結果をみんなにもうちょっと伝えたいなと思ってるから、だからやっぱりソープっていうところにしないとあんまり喋れないかなと思って、なのでソープにします。で、まだね、詳しくはどうするかはまだ考えてませんけども、一応次の土曜日に池袋でね、実施しようかと思ってますけども、よくね、私、角エビグループさん、ね、今までお世話になってましたけども、角エビグループさんの中でも、池袋で一番高いお店行ったんだよね。2回ともそうだったの。だから、今回は、角エビグループさんの中でも、 一番安いところに行こうかなとかちょっと思ってる。それか、カドエビグループじゃなくて、ハピネスグループ。大体このね、チェーン店系のね、二大巨頭ですよ。カドエビグループかハピネスグループ。ハピネスグループは、池袋だけじゃなくてね、もちろん、五反田とかさ、そういうところにもあったりとか、まあいろんなところにありますから、結構大きいグループで。で、池袋だと、バイオレンスっていうお店と、あとクラブハートってお店がありますけども。なんかどっちかかなと思って。カドエビであれば、今まで最上級行ってたから、まあ最低限。どんだけ一番安いお金楽しめるのかってところ。と、あと、その、早漏が治ったかって確認。で、クラブハートであれば、クラブハートっていうかその、ハピネスグループであれば、今までね、結局、カドエビグループしか、お世話になってませんから、他のところはどうなんだろうかっていうのを、ちょっとね、見ていきたいなと思ってますから、ちょっと来週は、スペシャルウィークということでね、ソープに行くと。これは、行くよ。ちゃんと行く。頑張る。今、かかとがね、やっぱり割れちゃって血出ちゃってますけどもね、一週間なんとかちょっとね、クリームとか塗ってね、なんとか直しますから。あとはダイエットの方もね、まあ、してますから今。この一週間で、もうちょっと、ね、絞って。今がね、多分、さっきご飯食べちゃったからあれだけど、65.5 ぐらいだと思うんだ今。なので、63キロ台まで落とすっていうのを今週の目標にしようかなと思ってますんで。まあ若干ね、ピーク68キロだったからね、そこから65キロ台。まああと、今週別に一時ね、64キロ台もありましたから。そうするとね、結構体は軽いなっていうイメージになりますから。なんで、さらに、ちょっと絞って63キロ台までいけたら若干ねいいかなと思うけど、65キロ台の体はね女性に見せらんないよ。よくないなと思うもん。風俗嬢だから気にすることないだろうって言うかもしんないけど、やっぱ気にしちゃうなと思いますから。なんでね、その辺は来週のね、スペシャルウィークで、まあ、ちょっとどうなるかってところはありますけどもね、まあ期待に添えるかどうか分かりませんけども、またね、潜入レポしていきたいなと思っておりますと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどときましたので、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとはもらってるけどまだ読めていないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますと。じゃあ先になんか伝えておきたいことだけ伝えておきましょうか。他今日お話、まあ、大してないな。まあダイエット中なのにね、今週もちょっと3回ぐらいね、酒飲みに行っちゃったりとか、ちょっとしてまして、ちょっとたるんでるところありますけどもね。筋肉の方は結構ついてきてますからね。引き続き。ヨガマットもね、届きましたからね。ちょっと柔軟とかしつつ。あと最近はね、可動域をちょっと広げてますから。肩甲骨周りをね。昔はね、足はさ、すごい硬いのよ。だから、柔軟みたいなそういうやつやると硬くてしょうがないんだけど、上半身はそんな硬くなくてさ、逆にもうグニグニだったんだけど、ここ最近ね、やっぱり全然肩周りとか使ってなかったからね、ガッチガチだったんだけど、ようやくね、少しずつ、肩が回るようになってきたね。こういうの大事だなと思って。とか、あと家でもね、今週も結局ボクシング、行ってませんけども、キックボクシング。あとマラソンも一回もしてませんけども、家の中でね、時間があるからさ、若干、今までよりもね、早く帰れたりするわけじゃない。残業がね、いつもなんか3時間だ4時間のところが2時間で帰れてるから。だから家でね、結構アニメ見ながら、シャドウをしたりとか、あとアニメ見ながら、10キロの重さをね、持って、 キックボクシングの構えっていうの？それをしてたりする。あの、やっぱりね、腕が上げてらんなくなっちゃうんだよ。キックボクシングやってるとさ、1時間とかね、みっちりやるとさ。だから、もうミットとかも持てなくなっちゃうから、なので、まあ、暇な時にね、でアニメ見ながら、20分ぐらいのアニメなんてさ、だその間、1キロの重さのやつをね、両手にっていうか、1キロ、1キロでね、持ってね。で、アニメ見たりとかしてますけどもね、まあ、意外と結構効いてくるっていうの、ありますから。まあまあ、そんな感じでね。あとは、ワン、ツーと。で、ジャブ、ストレート、ワン、ツーの後に、フック入れて、そっから、ミドルみたいなのを、右も左もね、ちょっとやったりとかして。まあ、そんなんやってるかな。だから、ね、本当は、早くね、キックボクシングというか、ボクサーサイズですけどもね、行きたいなって思うんだけどさ、やっぱ行く時間がなかなかね、ないなって。やっぱ週末、ね、毎度のね、話になっちゃいますけどね、週末やっぱり人とね、飲むことが多いからね。それでもね、結局、なんだろう、なかなか会えない人もいるしさ、思うとね、やっぱこうやって、ちょこちょこと、ね、会えるときに会っとくことはね、必要かなとも思うからさ。ねえ、ほんとね。なんか、人付き合いは、ね、難しいですね、その辺ね。昔はね、ほんと人付き合い悪かったんだけどね。めちゃくそ人付き合い悪かったもんね。高校の頃とか。もう帰っちゃうもんね、すぐね、俺ね。誘われても。ゲームしたいから、つって。帰っちゃったりとか。なんかもう、だるいから帰るみたいな。帰っちゃってたけど、今はね、なんだかんだで、まあ、付き合い、悪くはないもんね。そこそこ付き合いはあるし。でもなんか人付き合いとかっていうとまたね、良くないけど。こっちも楽しんでね、そこに参加してるからね、なんか人付き合いって表現はちょっとね、あんまり良くないかなと思うけどさ。まあそんなね、ところで。ただまあ、平日飲み行くのやめたいな。やっぱし次の日も大変だし。まあね、そんなわけでね。まあ、週末はまだいいかなと思うけど、結局キックボクシング行けんのね、週末しか行けないわけだし、心療内科もね、週末しか行けないわけなんだから、であれば、ちょっと控えるべき、かなと思うけど、まあ、次の土曜日はね、風俗ありますから、で、今回ちゃんと一人で行くんじゃなくてね、ちょっと友達も誘って、三人ぐらいで行こうと思ってますから、そういうね、三人で行く、ソープで潜入体験レポみたいな、なりますからね。まあ、かといって三人で同じお風呂に入ったりしませんよ。そこまで上級なことはしませんけどもね。そのうちやるのかな？そのうちオフ会で、ね、オフ会で、ちょっと広いね、ホテルを借りてみたいな。で、男三人、女三人でみたいな。ないと思うけどもね、そんなんやったらもう、末期よ、本当にね。とは思いますけどもね。まあ、そんな感じでございますかね。で、あとは、他、まあ、どうでもいい話だけども、今私ね、Mac 使ってますって話してますけども、Mac 買ったのが1年前。ちょうど去年のお正月に買って1年ちょっと経ちましたけど、ようやく、ここ、1回、2回ぐらいですけども、このラジオ自体をすべて Mac で完結させることができるようになりましたと。すげえ時間かかってんなと思うんだけど、これ放送はさ Mac でやってんのよ。なんだけど、編集というかね、その前と後ろ切ったりとか、あとメタタグ、メタとかね、入れたりとか、なんか設定したりとか、ホームページにアップしたりとか、なんかそういう作業は全部 Windows やってたのね。なんだけど、もうめんどくせえなと思って。で、Mac で。あと、なんか、最近 Windows でアップしようとするとうまく上がんないのもあって、Mac でちょっとやろうかなと思って。だ、そんなわけでさ、全然ね、使い勝手のわからないさ、ガレージバンドとかでさ、音源、まあ、編集して。 で iTunes でその音源ね保存したやつを読み込んでメタ変えてとかね、あのそれで MP3 に変換してとか、なんかそんなもろもろやったりとかして、なんとかあの Mac だけで、配信ができるようになりましたから、なんでもう今後はあのMac 一つあればね終わるから、ちょっと出先とか旅行先とかそこでまあなんかやることも、ね、収録やることも全然できて、でその後配信することまでできるなと思って、まあとはいえね、あの Windows もねまだずっと起動してありますけどもね、あの録音が取れないっていうことがあるからさ、そういうのがね怖いんで Windows もね起動してますけどもね、今言った瞬間にゾッとしちゃったよね。なぜかというと、Mac で今日録音してないわ。危ないね。そういうのあるから怖いんだよね。だから二重で録音するというね、ところでございますけどもね。一番ね、2時間とかやった上でね、何も録音されてないってのは一番悲しいからね。汚い音源でも、何でもいいからね、残ってるといいなってところで。まあ、Windows で録音、Mac で録音、あと iPhone でもね、一応、あの、録音はしてるんだけど、まあ、iPhone だとね、ちょっと遠くにいる状態で話してるもんなんでね、マイクの近くに iPhone 置いてるわけでもないから。だから若干ね、違うかなと思うけど、それでもね、あの、ないよりいいなと思って、まあまあ録音はしてますけどもね、まあ、そんな感じでございましたと。じゃあ、言いたいことをもう言ったので、あとお便り読んでね、終わりにしたいなと思いますけど、お便りも結構あるのよね。読んでいきましょうか。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。コインチェックのアフィリエイト報酬が再開したらしいぞ、パルさん。さあ、トップページにリンクを貼るのだ。悪魔に魂を売ってしまえ。パルがやらねば誰がやるってね、お便りいただきました。ありがとうございます。童貞ネットのホームページのね、一番上にね、その仮想通貨、コインチェックのアフィリエイトを貼ってましたけどもね、一回問題が起きてね、消しましたけど、このお便りをいただいてすぐに復活をさせまして。なんで今、ホームページの方からはね、コインチェックと、あと、ビットフライヤー、両方の、アフィリエイトの申し込みが一応できる状況になってんのかな。なのでよかったらここからね、登録いただけたら嬉しいなというところでございますと。まあ現状ビットフライヤーがいいね。コインチェックね、まだねちょっと怖いところがあるからね、俺も強くおすすめできないなと思いますし、なんかせっかくアフィリエイトで登録してくれても、もしかしたらなんかうまく反映されないとかはありそうだからさ。だからまあビットフライヤーがまあいいんじゃないかしらとね、ちょっと私思ってますけどもね。じゃああとはいただいてますお便り読んでいこう。ラジオネーム25番さん。ここ数年のパルさんは同じ過ちを繰り返している気がするよ。パルさんって基本的に自分の行動を反省しないじゃん。もちろん後悔する必要はないけど、反省して次に生かすっていうことは必要じゃん。けど転職、婚活、仕事、本名ラジオ、貯蓄、ダイエット、簿記試験、全部失敗の根っこは同じに思える。例えば婚活ならブスなら付き合える、仕事なら8割ならすぐできる、貯蓄なら俺は金を使わないからすぐ貯まる、ダイエットなら体重はすぐに落とせる、簿記試験なら土台があるから次は受かる。この思い込みがそもそものダウトじゃない？パルさんは自己評価が低いってよく言うけど、変なところで自己評価が異様に高いんだよ。そこできてないだろってところを、いや俺はできてるって突っ走るからうまくいかないんじゃないかなーっていうお便りいただきました。ありがとうございます。的確、的確オブ的確のお便りだったんでね、ちょっと読ませていただきましたけども、そうなんだよね、俺自己評価は低いんだけど変なところで高いんだよね。それが異様な高さをね出してる気はするね。それはもう否めない。だから全体的に俺はダメだって思ってるよ。だけど その一方で、いや、俺は、こういうのはでもできる。って思っちゃってる節もあるんだよね。だから、ね、今回書かれているようなこと、ね、ブスなら付き合える。ね、8割ならすぐできる。お金は使わないからすぐ貯まる。体重はすぐに落とせる。ね、土台があるから次は受かる。こういうのがね、そもそもその思い込みがダウトなんじゃないっていうところだからね。もう少し客観視して、自分を見つめ直さないと、なんかうまくいくものもうまくいかない気はしますからね。だから、ブスなら付き合える。そっからやろうか。じゃあ実際ブスと付き合ってみたら、つって。いや、でもブスと付き合いたくないし、つってね。結局ダメじゃんってなりますけどもね、ちょっと出会い系アプリでね、頑張って出会いたいなと思ってますと。そうなんだよな、自分に自信がないくせにな、自分は特別だと思ってるじゃない。だからそれ精神疾患じゃん、ただのっていうね。そうなんです。だから早く ADHD か何かね、早く診療台が行けよってね、話でね、落ち着くかなと思いますから、今週こそは電話をね、して予約したいなと思っておりますよと。じゃあ、あといただいてますお便りですが、ラジオネーム、そうだね、ラジオネームが、そうだな、どれかな、これか。ラジオネームペコちゃんさん、パルさん、前々回のラジオで表面的なところで頑張ってリスナーを、牽引していくとおっしゃっていましたね。そこで提案なのですが、青山のカリスマ美容師に髪を切ってもらうっていうのはどうでしょう。童貞ネットリスナーにとってカリスマ美容師に髪を切ってもらうことのハードルは K2 やチョモランマに匹敵します。そこで俺たちの兄貴分パルさんに一丁行ってきてもらうってわけです。まあ美容室の前をうろうろしてキャンセルし、結局キュービーハウス青山店に行く俺って本当ダメで面白いじゃないってことになるかとは思いますがっていうね、お答えできました。ありがとうございますと。青山カリスマ美容師に髪の毛切ってもらう？ただなぁ、もうさ、いやこれもう髪の毛の話は本当デリケートでさ、もうね、本当にひどいよ、髪の毛。だから怖いもんね、すべてにおいて髪の毛が関わることが。で、髪の毛に関わることってすべてじゃん。俺が行動するっていうことは、俺の肉体に髪の毛ついてるからさ、すべてのこの世の物事に髪の毛はついて回るんだよね。だからダメなんだよなーって思うんだけど、結局青山のカリスマ美容師だろうがなんだろうが、俺のこのハゲ具合をどうにかできないんだよ。俺はもう物理的な問題だからさ、なんかダセーとかかっこいいとかそういう話じゃなくて、なんだろうね、木が生えてないんだよ、ハゲ山なんだよね。そこでなんかうまくじゃあすごい枯れてるね、山だとしようよ。もう木が一本もないと。で、枯れ切った山だと、もう茶色になってる山だと。で、そこを、ね、なんかうまく、いっぱい、なんか木がね、生い茂ってるように見せつつ、さらにスタイリッシュにしてくださいってことじゃない？もうそしたら塗るしかないんだから。何かを塗るしかないんだから、で、色を。だからきついなぁと思うし、若干うまくやってくれたとしても、今俺が求めている髪の毛はその M 字を隠してほしいんだよ、やっぱり。だからこれがもしカリスマ美容師の手によって、今回 M 字を生かすような髪型にしましたって言われちゃった日には、俺次の日出社できなくなっちゃうんだよね。嫌だからもう、それかもカツラ被ることになっちゃうから、なんとか今ね、奇跡のスタイリングでそこまでハゲてないように見せてるよ。でももう無理だよ。これはもうカリスマ美容師云々じゃなくて、 俺にしかどうにもできない領域にも入っちゃってるんだよね。だから、QB ハウスとかでもう注文した通りに切ってもらわないと、俺もセットできないからさ。だから、それ以上のことやられちゃうと逆に困っちゃうし、みたいなのがあって、もう髪の毛はデリケート。だけど、そんな中髪の毛切ってしまう。青山のカリスマ美容師に切ってもらってしまうっていう、それが面白い？やる？怖えなぁ。美容、ハゲてるからなぁ。ハゲてるの、なんかかっこよく、すげえハゲてるんですけど、なんかかっこよくっつってね。じゃあ、ジュードローみたくっつってね。いや、ハゲじゃねえかっつって。そういうのがなぁ、怖いなぁってちょっと思っちゃいますけどもね。まあ、少し、考えたい。ね、ただ、QB ハウス毎回っていうのもね、もう飽きちゃってると思いますから。なんか新しい。ね。やっぱりおしゃれっていうのはさ、美容室行くっていうところは一つね、外せないと思うのよ。だから、良くないよね。この、モテるとか、そういうのを先導していかないといけないっていう俺がさ、QB ハウスでいいじゃんって言い始めちゃってるのが、良くないよね。俺はもう巡り巡って、回り回って、でも QB ハウスでいいじゃんっていうスタイルを見つけたからいいけど、本来であれば皆さん、ね、モテないと、彼女できたことないとか、いう人は、美容室行くべきなんだよ。そういう意味では、今初心に戻って、俺が美容室に行くっていうことは、なんか求められてることかもしれないなっていう風に、ちょっと解釈をして、近々、じゃあそんなイベントをね、開催してもいいかなと、ちょっとね、思いました。じゃあ、あとね、いただいてます。お便り、ラジオネーム、羊狩り水族館さん。パルさん、イリュージョンの新作エロギがとんでもないぞ。恋活でググってくれ。俺もパソコン買い替えようかなっていうお便りいただきました。ありがとうございます。今日のラジオで一番有益な情報がこれなんですけど、俺最近ではずっとカスタムメイド 3D2 っていう、まあ、エロゲーというか、まあ、すごいおすすめしてるんだけど、これが今度カスタムオーダーメイド 3D2 っていうのかなっていうの出ますと。これ2月に出るんだけど、で、まだ俺予約はしてないのね。もうパソコンのスペックが全然追いつかないから、さあどうしようかっていうところであったんだけど、で、ここに来て、ね、今の情報ですよ。イリュージョンっていう会社が、恋活っていう、そのエロゲーを出すと。で、これ何かっていうと、3D キャラメイク、エッジ恋愛シミュレーションと。いうことで、発売が4月の27日、発売予定なんだけど、まあ、これが、カスタムメイド 3D2 の、よりアニメキャラ版みたいな感じの作品で、で、イリュージョンっていう会社ってさ、前に、3D の、そういうオキラスリフトとかさ、そういう VR の、やつで、ゲーム出してんのよね。すごく話題になったというか、なんとか彼女みたいな。なんだっけ名前。で、ちょっと忘れちゃいましたけども。忘れちゃうのかこれ。そういうレベルじゃないぞと。もっとね、すごい、3D 彼女みたいな、よくわかんないけど、すごく、話題になったね、ゲームを、作っていましたけども、そこが、ね、今回この恋活で出すということで、もちろん、VR にも対応しているということで、気になっちゃう。ホームページ行くと、そこのメニューでエッチシーンっていうのがあるんだけど、そこで動いてるのは見れるのね。結構いいんだよね。で、キャラも、今出ているようなアニメのキャラだったら、ある程度作れるっぽいんだよね。で、まだ、2月じゃん、今はさ。で、発売4月だから、もう少し、ユーザーの声というかさ、取り入れたりとかして作るだろうから、ね、結局はアニメキャラ再現したいじゃんっていうのが大きいから、いい気がするんだよね。なんか、エロゲーっていうよりも、エロアニメ あるじゃん、エロアニメってさ。そっちに近い気がするんだよね、エッチシーンが。なので、この恋活。ただ、スペックがね、パソコンのスペックが多少求められるというところで、必須動作環境と推奨動作環境って、まあ、若干違ったりするんだけど、推奨ってところまで行くと、まあ、最低限じゃなくて、まあ、この辺あるとそこそこ動くよっていうところだと、インテルコア i の、コア i5 の4000以上。で、メモリーに関しては 8GB 以上。で、グラフィックに関しては VRAM が 2GB 以上と、いうことになってますんで、どうしたもんかしらと。ね。で、VRAM 2GB 以上で、まあ、ここに関しては GForce の500シリーズ以上。とか。そんな感じらしいのよね。あとは、インテルだと、インテル HD グラフィックス4000以上。とかね。だからこの辺は抑えないといけないってところになるんでね。まあ、パソコン買い替えざるを得ないなーって。ただ、ね、エロゲーするためにっていう感じではあるんだよね。エロゲーするためにパソコン新調するのかって思うけど、迷っちゃうね。でもね、この恋活あるし、あとね、カスタムメイド 3D2 じゃなくてカスタムオーダーメイド 3D2 の方も出るから、2本ね、エロゲー出るわけだから、このためにって考えると、いいのかって思うけどね。あと PS4、PS4 買わないって決めましたんで、私。その分、パソコン買えるかなって思うんだけどね。ね、あれだけ PS4 買うか迷ったのに、結局買わないっていうね、結論に達しました。買えないんだよ、俺、こういうの、やっぱり。なんか、ダメだね。時間かけて、結局買わないっていうね、選択肢ですけどもね。だからさ、モンハンはやらないよ。もう。で、ドラゴンボールもやらないよ。で、シルバー事件。新しいの出るけど。いや、やらない。やらないのがやだな。でも、シルバー事件に関しては、なんか、スチームの方で出しそうなところもあるし、ニンテンドースイッチでも出す可能性あると思うね。そんなグラフィックがゴリゴリじゃないから、だから販路は広げてくる可能性あるなと思っているから。だから、まあ、いいかなっつって。ね。もう無理にそういうのはね、買わないって決めちゃったから。で、やめました、というところでございました。だからそんなね、ぜひ皆さん、イリュージョンの新作、恋活、ね、ぜひちょっとググってほしいなというところでございます、と。あとは、他に、いただいてますかね。ラジオネーム、そうだな、まあまあそんな感じかな。これ読もうか。ラジオネーム43番さん、パルさんのツイートを見てる限り普通に充実した毎日を送ってるじゃん。平日仕事、土日で飲んだり遊んだり。俺はもっと上を目指してるみたいなこと言うからおかしくなるんだろう。実際今以上のものを目指す行動は全くしていないじゃない。建前でごちゃごちゃ言ってるけど実際満足しちゃってるんでしょ。それを認められないから問題なのかもしれないけど、今のまま何にも変わりません発言したんだし、もうこのままただのおじさんになって孤独に生きていくのが向いているよっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。そうだね、その今の生活が充実してるかしてないかと言われれば、してないこともないとは思ってはいるよ。でちゃんと仕事もね、正社員で働いていて、で土日ねちょっと飲みに行ったりとかねするっていう、まあまあ悪くないとは思うんだけど、ただなんかもうちょっとね 求めちゃうのがあるからね、やっぱりその、なんだろうか。ね。ただただ、その時を楽しむのはもちろんいいよ。いいんだけど、でも、その一方さ、こうやってもしラジオをずっと続けてるっていうのは、そういう側面があるじゃない。なんか、発信したいとか、なんか、やっぱり自分はね、これ病気ですからあれですけど、自分は若干特別感があるじゃない。何かとね。で、もう今の日本はさ、もう一億総クリエイターなわけじゃん。みんながみんな何か発信したいって思ってて、で、ツイッターだ、インスタだ、なんだでさ、発信してるわけじゃない。で、その中で、ただただ日常をね、楽しく過ごすってもちろんそれは幸せなんだし、それで幸せだっていう風に思えちゃったらもう勝ちな気はするけど、やっぱりもうちょっと求めちゃうね、そこはね。もう少しなんかできるんじゃないかとか。だからね、だからこそこのラジオもね、長く続いてるところはあると思うのよ。だって日常生活楽しんだ方がいいじゃんだったらもうラジオしないもんね。金曜、土曜、日曜全部ね、友達と会って酒飲んでなっちゃうけど、やっぱりそれだけじゃ満たされないって思っちゃってるから。だから、ね、なんか足りねえなって、足りねえっていうか、もっとなんかあるんじゃねえかって思っちゃうからね。まあ人間欲深いですね、こういうところだけ。他はね、言うほど、まあ欲深いけど、諦めちゃって手さえ伸ばさないけど、そこに関してだけはね、なんかもがいちゃってるところがね、あるなーって、そんな風にちょっとね、思ってますね。じゃあ、あとは、そんなところかな。あと、ラジオネーム、48番さん。財富、すごいことになってますね。仮想通貨、これからどうなるんでしょうかね。本当に下手したら一瞬で価値がゼロになることもありそうで、やっぱり手を出すのは怖いですねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、仮想通貨、さっきね、コインチェックとかビットフライヤーとか話しましたけど、また他のね、会社で財富っていうところがありますけど、財富で何か問題があったみたいで、何があったかっていうと、何やら、ビットコインとモナコインかな、ちょっとわかんないんだけどもね、ちょっと銘柄わかんないけど、まあビットコインは確かなんだけど、0円でビットコインが買えてしまっていたみたいな、何やらそんな話があって、トータルでどのぐらい無料で買えてしまったかっていうと、なんかちょっとうろ覚えだからあれだけど、200兆円そんな言ってないよね。なんかそんな風にすると、記事読んでて覚えてんだけど、まあなんかとんでもない額よ。もう200兆って言葉がそんなに大げさじゃないんじゃないって思うようなぐらいの金額が、その無料でもらえちゃったというか、買えちゃったみたいな事件があったらしく、もうコインチェックなんて目じゃないみたいなね、ことが起きまして、なので怖いねって。でも今ね、ちょうど仮想通貨の方は上がってきていて、一時ね25万ぐらいマイナスだった時もありましたけど、今10万円ぐらいのマイナスまで戻してきましたから、ここでプラスに転じたところで全部一回やめちゃうのか、いやいやと、億でしょ、送り人になるまでホールドでしょ、ね、そういうガチホでしょっていうことなのかね、ちょっとわかりませんけども、まあどうなることやらってね、感じでございますね。ちょっと怖いね、あんまりまあ、あんまり手出さない方がいいかもしれないですね。なので、もしビットフライヤーからね、まあ一回口座というかさ、アフィリエイトで申し込んでみようかなって思う人もしいてくれたとしたら、口座開設して5万1円以上入金して、 で、ちょっとだけ取引して、まあ、すぐに出勤するっていうのをね、そういうスタイルでもいいかなって、ちょっと私思いますけどもね。じゃあそんな感じでね、ただ、ちょっと自己責任になっちゃうからね、入金したはいいけど出勤できないなんてことはね、多々ありますから、そこは気をつけていただきたいなと思っておりますよと。じゃあね、まあ、そんな感じで、今日は、まあ、これでも十分ね、2時間以上やってますから、ただ、最近平均してね、2時間半から3時間っていうことが多いからね、ちょっと今短く感じるかもしれないけども、今日この辺でということはね、もう意外ともうお便りもね、結構読めたかなと思いますから、まあ、よろしいんじゃないかということで、で、来週、次回の放送が2月の25日の日曜日。また22時ぐらいからやっていきたいと思いますと。ね、スペシャルウィーク第480回でございますんでね、ちょっと気を引き締めてやりたいなと思ってますし、やっぱ今日もね、やっぱ若干その、ラジオに対する、その、ラジオ面白くっていうところがね、少しずつ、復活させていきたいなと思ってますから、来週で、ソープに行くっていうのはちょっと節目でね、いいかなと思いますから、そこから、少しずつ、なんかその、モテるためには、彼女を作るためにはっていうところをね、ちょっと注力してやっていきたいなと思ってますからね。面白かった頃の、チャレンジングなパルナイトにね、ちょっと戻りたいなと思ってますからね。それを来週からね、ちょっと、できればなと思っておりますよと。まあそんなわけでね、もう2月も、もう2月も末なんだね。早い。どうですか ?2 ヶ月経っちゃいましたよ、今年。何したかってね、言うと、何もしてないから結局ね。だから、ま、なんかね、成果をね、出したいなと思ってますから。ま、やったのはね、カリオナしかしてませんからね。ただま、カリオナをね、ちゃんと実践して、で、チンコがちゃんと強化できたかどうか、ね、これは来週ね、お話できたらなと。思いますけどもね。変わらず早漏だったらね、やだなって思うけど。まあ、お酒は飲まないで行くつもりではあるんだけど、まあ、3人で行くからね、待ち合わせというかさ、みんな同じところで、その、時間が来るまで待ってたりとか。そんな感じになると思うから、まあ、酒飲みながら待って、終わってから酒飲みながら反省会するみたいな流れになると思うんでね。酒入っちゃうとね、多少その耐久力伸びますから、その辺がどう作用するんでしょうかというところもね、少し楽しみにしながらね、来週、スペシャルウィークね、頑張っていきたいなと思っておりますと。じゃあそんなわけで、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。